注文した料理と、
あの映画、
この映画、
味わうのはミレス。
ファミレス映画館をお聴きの皆さん、こんにちは。漫画家の小泉智博です。
はい、北書店の佐藤裕二でございます。
前回が年末で年が明けましたね。
明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。もう1月12日ですけど
本年もよろしくお願いします。
そうですね、本年は、本来であればね、前略お袋様の第2シーズンなんですけど、
そうですね、
第1シーズンで結構疲れたってことで
収録この間最終回アップされたのを聞いてほぼ文句だったんで、超面白い。でも聞いててすげえ面白かった。なんか、これはこれで一つのディスリゲーのような気もしましたけど。
まあ、前略お袋様にこれだけ今時文句を言ってる人も、そういない。
あの、世間はいろんなことで憤ってるんだけど、SNS を見ると。今、この案件に一番怒ってる俺はどうなんだみたいなのが、いい、最高だなと思いました。
なんか、名作扱いされてるから、そんな文句言ってた人いなくていいんじゃないですかね。
あのね、まあ思ったけど、やっぱ、証券ファンなんでしょうね。
あ、
ほとんどそのちょっとツイッターとか、まあいろいろネットとかでもちょっと調べたんだけど、
うん、
やっぱりその証券フォロワーの人がやはり今でも語り継いでるようなイメージがあるよね、
うん
うん。まあ、でもさ、ぶっちゃけ言うとさ、俺なんかそんな証券の体験そんな少ないんで、
うん、
まあね、傷点見てさ、
俺もです、
ね、見てって、
まあ一通り、まあ、俺はね、ジーパンじゃ、ジーパン刑事、
ジーパンじゃないでしょ。
ジーパンは
まずあれ
でしょ。そうだ、うん、なんだっけ、
ね、いや、そんなパッと出てこないとか、
そ
んなレベル、
ね、
そんなレベルだよ。マカロニ、
マカロニだっけ、
マカロニじゃない、マカロニ違ったっけ、
あれじゃない、沖雅也じゃなかったでしたっけ、違ったっけ、
沖雅也ってあれスコッチだよ。
あ、スコッチか、うん、あ、そっか、
マカロニじゃねえかな、
マカロニかな、
うん、マカロニ
ね、
でもね、マカロニもあれで本当にそのキャリアでいうと、
うん、
かなり若い子ね、まあ、役者としてはかなり初期で、
そう、しかも俺は再放送ですからね、見たのは、
俺なんか多分放送でなんか見てないかも、
あ、
なんか名場面集みたいなのでしか見てないというか、
うん、夕方のね、4時ぐらいから、うん、俺が中学ぐらいの時、
うん、
証券松田優作で、うん、その辺再放送してたんですよ、
うんうん、俺リアルタイムボンとかだね。
あ、
ボン最後の人がすげえ
覚えてない。ボンって誰だっけ、だ
もうもはや覚えてないんだけど宮内さん、宮内博士とかだったか、
あ、
違ったかな、ぼんやり見てるからね、そんなにあれなんだけど、じゃあそういうふうにそのね、傷だけとか、
うん、
まあまあまあマカロニから始まって、まあ、傷点があって、うん、前略があってって、うんうん、ふうに、まあ すごいこう作品の名前がすごい強いから、
そうですね。
ね、名作ってまあこっちも思っちゃってるじゃん、やっぱ聞くと。
うんうん、
でも俺の体験から言うと、課長さんの役年の方が面白いですよっていう感じがある。
課長さん？
あのね、課長さんの役年っていうのが90年代にね、あの日曜のなんか TBS 系がなんかやってたファミリードラマみたいなのがあって、それが93年とかだから、まあ証券も結構いい年だったんだけど、
うん、
その時俺なんとなく見てて面白いなと思って見てたんで、多分今見返しても多分面白いかもっていうのが、う
ん、俺ね、それを言ったらね、松田優作もそうなんですよ、
うん、
だからリアルタイムに松田優作は若者かっこいい男が出てきたみたいなポーッとした感じとか俺にはないんですよ、だから作品として、
うん、
松田優作で感銘受けたの、うん、映画の家族ゲームですもん、一番最初。
あ、確かに確かに。
その後が、うん、まあ、あの探偵物語 の、
うん、
あの薬師丸ひろ子の映画の
方とか、あれ面白かったですけどね。
そう、あれ面白かったんですよ、うんうん、だから他の、うん、結構殺人遊戯とか、
うん、
正直つまんねえって思ったんですよね。
あ、まあまあまあまあ、松田優作を追ってる感じありますけど、
うん、
映画が面白いかっていうと別に、別にって感じですもんね。
そう、かげろう座とかもうちょっとついていけないじゃないですか。
あ、それ見てないよ。
鈴木清純がもう、うん、アートにもう行き過ぎてた時期で。
鈴木清純苦手なんですよ、俺。
うん、ちごいねるわいぜんからの三部作ですよ。
そうそうそうそう。ね、なんだっけ、志賀勝でしたっけ、志賀勝、
はいはい、
志賀勝でしたっけ、
ピラニア軍団の、
ピラニア軍団、志賀光勝、
勝
ですよね、
ええ、
志賀勝と松田優作のなんだっけな、東映の B 級映画みたいなのありましたよね、
うん、なんでしょうね、
あれは割と面白かったイメージがある、
処刑教室は面白かった気がする
な、あ、本当に俺あんま面白くなかったので、
あ、そうか、
わかんない、いや、もう一回見りゃ、ね、ちょっと
だから、
うん、まあただその 作品のクオリティとかうんぬん抜きにして、うん、やっぱその名前がすごいどんどんこう、そうそうそうそう、巨大化してるよね。
で、ブラックレインとかでこれでハリウッドスターだみたいな、はい、その直後に死ぬじゃないですか。でもブラックレイン作品自体が正直微妙だなって思ったんですよ。しかも松田優作 を、うん、期待して見に行ったら、はい、なくなっちゃう遺作だってことで、うん、行くじゃないですか、うん、ケンさんが主役じゃないですか。
ケンさんかっこよかったですね。
マイケル・ダグラスとケンさんの、
マイケル・ダグラスかっこよかったね。
そうだから松田優作って 敵役としてはね、うん、こう放ってたけど、うん、でも出番少ねえって思ったし、
うん、そうっすね。まあむしろあれなんかさ、ほんのちょい役でさ、うん、なんか前半の方でさ、ちょっと一味の役で出てきた内田裕也いたじゃない、うん、あれの方が内田裕也とかの方がインパクト強かったの、なんか、うん、かっこいいと思った。
覚えてないですね。でもそれを言ったら内田裕也のコミック雑誌なんかいらないとか、うん、映画に関しては内田裕也は俺は割とリアルタイムでビシビシ刺さってきてまして、
うんうん、あ、そうなんですか。
そう、
内田裕也はもうそんなに見てないんだよな。そうっすか。まあそう、そんなこんなでね、ちょっと証券振り返ってた時に、この間、まあちょっと前に小泉さんにもリンク送ったけど、はい、君は海を見たかっていうね、あれがね、今のところ証券のベストかなって感じです。すごいドラマでしたね。
全何話なんですか？
全10話か11話ぐらいかな。まあ子供が富士の病でっていうね、それの親もう仕事人間だった証券が仕事をもうほっぽり出して子供のために生きるっていう、
まあ、早く見なきゃな。
これね、でも YouTube でしか見れないんだけどね、全部上がってるうちに見てもらいたいんですけど、
そうなくなりますからね。
これね、本当まあ彼のキャリアとか、まあ、油の乗り加減とかも一番いいタイミングっていうか、すげえかっこよくて、脚本もすごかったって。あれ北の国からチームなんですけど、脚本倉本総で、演出とかみんなね、あの富士のあれで、なんでこんなに語られて知られてないんだろうって不思議なぐらいですよ。むちゃくちゃ面白かった、うん、北の国から割とすぐ後に放送したんだけど、うん、何にも知らなくて、うんうん、去年初めて知ったって感じ、ね、見たらすごい面白かったって感じ。
それを言ったらね、それこそ桃井香織はね、うん、はい、映画疑惑とかね、
疑惑ってなんだっけ、
まあ、テレビで見たんですけど、はいはいはい、
あれ岩下
島と、
あれめっちゃ面白い、
最高でしょう。
あれ面白い。
なんか役者がここまですごいんだみたいな、役者としての凄みもなんかむちゃくちゃあるし、
確かに確かに、
そう、なのでちょっと俺は証券松田優作には乗り遅れた世代ですね。
世代、そうですね、僕なんかなおさらですね。そうそうそうそう、
ねえ、
な感じですけどね。
そうですね、というわけで、ね、アシュラのごとくは78年、
79年80年とか、ちょっとさ、質問あったんだけどさ、
はいはい、
どうしたんですか、吉泉さんって呼ぶんですかこれから。
あ、いや、吉泉智彦です。
何が起こったんだいきなりと。
いや、まあずっとやろうと思ってたんですよ。本当は里子の本出した時にペンネームを
本当
使いたいって思って、出ないとやっぱほらプライバシーの問題があるから、そしたら、出版社の人に、今までの読者さんを取り逃がすから、それはやめましょうみたいに言われて。
本当、吉泉智彦なんか語感があれじゃない、なんか。
でもね、母音は全部一緒なんですよ、小泉智彦と。
吉泉かと。
まあ吉泉って呼んでもいいような気がするんだけど。
吉泉でもいいかもね。
うん、
でそうか、小泉さんのペンネームか、
字が結構誤色みたいな。
あれ、吉田豪さんがキャッチしたのはいつ、どのタイミングなんだろう、
ね、割とすぐです、
ね、割とすぐ、すごいっすね、あの人もね、
チェックされて
る。俺、吉田豪が拾わなきゃ俺も気づかなかったから
、いや、もう5時で やってきますみたいな。そうなんですよ。まあどのくらいね、それでやっていけるかわからないんですけど、
今でも小泉智弘って言わなかった。
あ、まあ、そうですね。
その辺はどうなんですか。
まあまあ里子とかそっちに関してはもっと積極的にペンネームにしてみたいな。
ファミレス映画館では小泉でいいんですか。
まあどっちでもいいんですよ、正直。まあファミレス映画館を聞いてくださってる人は熱心な人じゃないですか。そういう人は別に、なんかちょっとなんかでキャッチして、過去里子の人なんだ、ふーんつってチェリーボーイズ見たらやべえやつじゃん。 バレるじゃないですか。それを避けたいんですよ。
なるほど。なるほど。ここへ来て急にペンネームかと思ってね。面白いなと思
って。そういうわけで、ペンネームでよろしくお願いいたします。
なんかね、ちょっといろいろと、ちょっと間じゃん。
はい。
3週間ぐらいかな ?2 週間。
2週間
ぐらいですかね。なんかさ、年のせいにさ、なんかさ、なんだっけな。なんかさ、何だと思ってさ、食べたらさ、石鹸でさ、
クッキーだと思って。
クッキーか。
そう、その後、
ね。クッキーだと思ったら石鹸って、なんだそれと。口から泡が止まらないとかって書いて
ある。あのね、やっぱ食べた直後、漫画かよ。あの、パッケージ見たらソープってアルファベットに書いてあるんですよ。だけど、俺はクッキーを食べた前提でここまで来てるから、それを脳の中で受け入れがたいものとして認識して、なんか向きになって余計咀嚼しちゃったんですよ。
あ、なんか味覚的に一瞬あれと思ったけど、クッキーって思い込みが強いから、
うん、だからもうちょっと噛めばうまくなるんじゃないかみたいな。したらどんどん気持ち悪くなって、
それはなんだった。そのまさに今口から泡が止まりませんっていうのがもうどんなんだよそれと思って、
そのね翌日ぐらいにねチャップリンの街の日を見たんですよ。同じ場面がありました。
あ、そうでしたっけ。
チャップリンがねこうなんか働きに行って、はいはい、横でサンドイッチ食ってるおじさんがいて、はいはい、あのサンドイッチにチーズを乗せるんですよ、はいはい、それをチャップリンがそれ取って手洗ってたら、うん、あれ泡出ないなってなって、おじさんが、うん、チャップリンが使おうとした石鹸をパンに挟んで食べるんですよ。そしたらえってなって、なんだこれはなんだこれはつって、あの無声映画だからなんか変なワイワイワイワイみたいな言ってるたびに口から泡がポコポコ出るっていう。
それは収まったんですかね、それ。
それはね、だいぶあの収まんなかったです。
なんか水とか下手に飲んだら余計泡立ちそうだもんね。
いやもう、あのうがいしてるとボカボカボカボカボカ、あの咀嚼したもんだから歯の隙間に入っちゃって。
年末にこいつさん何やってるんだと思ってね。
うん、ショックでしたよ。
そんな小泉さんって感じですけどね。
そうですね。チャップリンの映画のような場面を演じてしまいました。
いや面白かったですよ。本当にこれはぜひとも次話題にしなきゃなと思って。今思い出したっていう。
もう恥ずかしい
限り。雪とか大丈夫ですか？
雪悲惨ですよ。
うん、
そう、
除雪状況とかね。
除雪はね、うん、昨日頑張りすぎたらもう。
あ、本当に？
体が痛くなっちゃって。
ねえ。結構、行き渡ってない場所がね、この店の前も割とあれなんだけどさ、
うん、
ね、割と栗の木バイパスとか行ってもボコボコしてたりとかね、うん、こんなとこ除雪してないんだみたいな。
そう、車線が減っちゃって、うん、あの渋滞がひどいんですよ、
うん。
今日もそれで歯医者に30分遅刻しちゃいました。
うん、大変だ。だから今日も収録できないかもってもしかして思ったけど、今ちょっと降ってないですもんね。
まあなんならね、今度、うん、あのあんまり悲惨な時はリモート収録にしましょう。
リモートにしますか。
うん、
そうですね。
はい、じゃあまあ足のごとく行きましょう。
いや面白いですね。
うん、面白かった。
素晴らしいですね。
いや噂にたがわぬ。
うん、
わぬ最初まあ見始めて、うん、大傑作とされてるじゃないですか。はい、
あ、大傑作とされてんの？
太田光さんとかも。
あ、そうなんだ。
めちゃくちゃ褒めてる
し。
でずっと俺も気にはなってたわけですよ。
はいはい。
そしたら見始めたら、
うん、
すっげえ地味だなって
思って。地味は地味ですね。まあ向田邦子なんでね、こっちは分かって見てるんですけどね、うん、やっぱりでもね、そのそれこそこれ79年じゃないですか、
うん、
まあ見てなかったんですけど、
うんうんうん、
俺の向田邦子ってやっぱ正月にやってたクゼテレ飛行演出の、まあ、単発の新春シリーズってやつで、それ多分もう向田さん亡くなられた後に、
うん、
始まってるんですよね。
あ、うん、
そうだから80何年俺なんか高校生かなんかの時ぼんやり見てて面白いなって。でたまに 見ると、うん、ね、毎回見てたわけじゃないですけどね、うん、断片断片で割と見ててって感じで。
演出は和田弁でしたよ
今回。和田弁、うん、あのなんかねそういうイメージないじゃん和田弁に対して、ね、
なんかもう変なおっさん
変なおっさんだよ ね、 あのね、なんかいいともとかでしたっけ。
いいとも出て
ね、
タモリにいじられま
くる、きわきわ者扱いみたいなね、うんうん、そういうイメージしかない人が大半なんじゃないかな僕ら世代は。
ね
すごいねと思って。あらすじ決めましょうかね。
はい、第1話お願いします。
はい、第1話女正月。
はい、
はい、長女の綱子、
うん、
つな子は未亡人で生け花の先生、次女の牧子は結婚し2人の子供を持つ主婦、三女の滝子は独身の図書館司書、四女の咲子はウエイトレス、滝子が姉妹を呼び集め、70歳の父幸太郎が浮気していると告げるところから物語は始まります。滝子が興信所の勝又静雄に調査を依頼したのです、まさかと驚きながらも姉妹の反応は様々。実は綱子も不倫中、牧子は夫の浮気を密かに疑っており、咲子は男と同棲していました、ね、まあ、なんちゅうことはないですけどね。
4姉妹、4姉妹それぞれの結構年離れてますよね、
そうなんですよ、この4姉妹は。
だから咲子、吹雪純が一番下で、まだ20歳、20歳前後ぐらいの感じですよね。
あのね、気になって調べたんですけど、まあ、役の中では年齢は細かく明かしてないんですけど、実年齢だけ言いますとですね、これ79年1月に始まってるんですけど、この当時の年齢ね、言うと、矢印薫さん48歳、これ次女の牧子さんがね、次女の牧子さん、まあ、長女の綱子さんが、これは結婚して旦那さんに先立たれてるんで、名字が違うんで、三田村さんなのね、三田村綱子さんが加藤春子さんね、加藤春子さん、この当時56歳。
56、
で結婚してない滝沢姓のままの三女滝子ね、石田あゆみさんですね、図書館司書の、石田あゆみさん当時30歳、で一番下の竹沢咲子が吹雪純で当時26歳、
26か
なんですよ。だから26歳と加藤春子56歳だから30子違い、
ね、
長女と30歳の開きがある。
親子ほども差がある。
そしてね、その加藤春子さんが多分ね、役柄では40代の設定でしょう、あれ多分。
そうですね。そう、お盛んでしたね。
そうそう、牧子さんがね、矢印薫の牧子さんが、40って言ってたんですよ。
はあ、
なんでまあ、でもあの方もすごい童顔じゃないですか。
矢印薫。
だからまあ見えなくもねえのかなっていう感じはしますけど、まあ当時48歳で。
で、お父さんが70とか言って
。あのね、サブリシーンさんね、サブリシーンさんが70歳で、この当時69歳です。
はい。
そして特筆すべきなんですけどね、王子道夫さんね。
奥さん
の富士さんね、竹沢富士さん、王子道夫さんって方なんですけど、当時58歳。
58歳、
つまり加藤春子と2歳差。
ひどい。
だから、まあ、大竹秀治じゃないけど、まあ、老け顔な人っていうさ。
そうですね。ね、まあ、役どころとしては、もう60代後半ぐらい
の。68とかなんとか言ってたような気がするんで、だから、ってことはさ、加藤春子さんも役柄の中で、まあ、言うても48歳とかでしょ。
そうですね。
20歳で産んだとして、っていう見立てなんですよね。まあ、だから、加藤春子さんも、その向こうのドラマで常連ですけど、結構まあおばあちゃん、なんかおばあちゃんとまで言わないまでも、まあ、年老いたイメージがあって、今回結構色気ありましたね。
そうですね。ちょっとでも
こうね、実年齢の設定がね、かなり無理だな
と。むちゃくちゃだな。
思いました。
なんかもう10代で長女を産んでる感じですね。
そんなノリ。まあ別におかしなことじゃないですけど、当時ね、17、18とかで産んだって別におかしくないっていう感じなんですけど、まあまあまあ、とは言っても、この王子道夫さんが、すごい、まあ、老け顔で、お年寄りの役とかね、それこそ、分けた神のあの、おかみさん、北林谷栄さんも、実年齢ずいぶん上の設定の役っていうのが多かったんで、まあそういうことなんでしょうけど、実際の、ね、年齢見ると、この2歳差で親子やってんだみたいな、面白いなと思って。
めちゃくちゃだ。
そうそうそうそう。ちなみにね、この王子道夫さんね、現在100歳でまだご存命中です。ちょっと感動しました。おお、そうなんだっていうね。
へぇー。あと、春子さんは、生きてました
っけ。矢印さん、おととし亡くなられて、結構ショックでしたよ。
そうか。
で、加藤春子さんも5、6年前に割と長生きされてるんですけど、亡くなってますね。
石田歩美は死にましたよね。
いやいやいや、
あ、そうか。
それは北の国からじゃない。ご健在でしょ、石田歩美さん。
じゃあ、吹雪純と石田歩美は。
吹雪純さんなんてまだ今、ノリに乗ってる感じ
ですね。最近ノリに乗ってますよね。
そんな感じですよ。そしてまあ、キャストの中で何よりもびっくりしたのはね、この探偵誰だと思ったら、宇崎竜太だってい
う。なんか、どもりの、まだ、みたいな。役者をやり始めたばっかりみたいな、ういういしい。
そうなんですかね。あの、あれですね、その後の仁義と同じ年ですよね、これ。
あ、そうか。後にはね、ゴジラ映画で、むちゃくちゃかっこいい自衛官役
をあ、そうなんですね。宇崎竜三さんもでも役者としてもいいですよね。その後の時も結構良かったじゃないですか。
大好きですよ。
ね、今回もこの勝又さん超いいわと思って、ね、見せましたよ。
で、 八千草薫の奥旦那さんが、
これまたよかった、高尾さん、
あの
里見高尾ね、
うん、
尾形健、
尾形健
めっちゃ良かったですね、うん、ベスト外ですよ、
うん、
うん、
そう
やたらと声のでかい親父って感じ、
尾形健がさ、うん、なんかず最初に尾形健の家に、
はい、
兄弟が4姉妹集まるじゃないですか、
はいはい、
その時、
はい、
今から餅割りますからみたいな、
うん、鏡開き、
そう、なんかへこへこしててさ、うんうんうん、なんか小さくなってるお父さんなんかなって思ったら、はい、なんか後で宇崎竜童と会った時にやたらグイグイ来るって、
あでも奥さんとかね、その真紀子さんとか、うん、子供に対してもかなり強くて、
うん、
だけど割とその面白いキャラでしたよね、
うん、
なんかその兄弟とかね、ご両親の前とかでは割と気さくな人っていうか、うんうん、なんかすげえいいキャラだなと思って見てましたけど、
うん
うん、尾形健は当時41歳ですね、吉草さんより7個下です ね、 ですね、実際はね、
いや尾形健41歳か、
うん、尾形健もね、俺ね結構俺がいい年になるまであんまし注目したこともなくって感じで、
俺はね小学校の時にテレビで見た鬼畜が怖すぎて、うん、
鬼畜だったっけ、
うん、あの東京タワーの子供を置き去りにするって、
そうそうそう、
あれ今もう一回見たいな、
あ俺も見たいそれなもうずっと前に見てあれだよね、野村義太郎ですよね、そうだわ
ね、鬼畜とか疑惑とか、うん、昭和の名
疑惑も野村義太郎でしたっけ、
ああそうかもしんない、うん、その辺もやりたいですね、うん、
いいですね、野村義太郎シリーズとかもいいですね、
あれもあるしね、
砂の器もそうです
ね、金田一もあるし、
ね、金田一は八幡村か、そうか
八幡村か、うん、
そうそうそう、それ言ったらあれだよね、サブリシーンってお父ちゃんもさ、うん、この人って何で名前知ってるかなと思ったら、うん、あの獄門島の住職だよね、
あ本当、
うん、え見たでしょ、
あの見ましたよ、う
ん、あの住職いたじゃん、あの人だね、
まあ、どんなんだとか全く印象に残ってないんですけど、
それぐらいしかこれ知らんなと思って、
う
ん、このお母さんは全然知らなかったですね、うんうん、そう
そう、まあ一田歩美が呼びかけてあの姉妹が集うわけですよね、
そうですね、なんか
一田歩美がなんか
散歩中に見つけたみたいな、
散歩中にお父さんがもう一つ家庭を持っているという
見つけたっつってね、
で更新所を雇って調べさせる、
はい、はい、まああのなんか家での集まりの時は、
うん、
まだなんか写真しかなくてね、うん、証拠が、うん、なんかあれでしたけどね、あの辺でだからそのそれぞれのキャラがね、
はい、
面白かったですよね、その4人もう4者4様というか、
うん、
反応がそれぞれっていうかさ、
うんうん、
まあだからもうポイントとしてはやはりそのこれ一応主人公は八千草薫さんってことなのかもしれないですけど、うん、あのこの人はまあ旦那さんの浮気を疑ってるから割とこう人事じゃなく重く捉えるっていうか、まあそもそも生真面目な方だったりとかしてね、でまあ綱子さんは自分も自分だし、なんかその辺がの受け止め方がちょっとまあ違うじゃないですか、
うん、
でもう滝子さんはすごい生真面目というか要は堅物な、堅物な人
生き遅れみたいな扱い
ですね、まあ当時のね、当時30歳でっていう意外とそういうあれだったのかな、
高齢少女じゃないかみたいな
で、まあ、サキちゃんはサキちゃんでこう、まあ、彼氏がいるからっていうね、
プロボクサー
割と奔放な感じでやってるっていう、まあ、お互いの人生がやっぱりこういう話がで、ね、持ち上がってくると反応がそれぞれで、面白いなっていうね、で、まあ、本当ね、こういうところが向田邦子だよなっていうのはやはりその鏡開きで、ね、その鏡餅をこう割るっていうさ、
うんうん、
そしてこう揚げ餅作るっていうさ、うんうん、
これですね、
これだからそれでこれ買ってきたんだけど食いたくて食いたくてだってああいうこういう重い親父父親の不倫が発覚してさ、
うん、
そういう話し合いの時なんだけど、こう鏡餅をさ、
うんうんうん、
バラして揚げ物して塩振るとうまいんだよって言いながらさ、うん、でポリポリポリポリ食べながらそういう話をするとか、
うん、
もうこういうところが俺も大好きと思って、まあ、たまんねえなと思って見てましたけどね、んで結構ほら高尾さんとかむさぼり食ってんじゃん、ポリポリポリポリ食っててさ、
うん、
あのおかきと水割りうまそうだなこれと思いながらね見てたけど、うん、でこう殺伐とした話題の時にこう綱子さんの差し歯が折れちゃってさポキッとくっつって ああいうタイミングとかもなんか絶妙だったよね。
あ
もうさきちゃんがだからもうお姉さんスースーいっちゃって笑っちゃうわみたいな感じでなんかさ、
でテレビつけるん
でボクシングつけて
る、なんでこんな深刻な話の時にテレビをつけるんだみたいな
姉さんもさき子もいい加減してよなせで、何よなせこんな時になせてって怒ってんだけどこの辺はすごいなと思ってね、まあそこでこのちょっとなんかバトルっていうか、
はい、
そもそもの設定があれなんですよね、その奔放な咲子ちゃんと、
うんうんうん、
まあ、堅物のお姉さん咲子っていうのはそもそも反りが合わないところが、
うん、
まあ、すでにあってっていうかね、
こう、
まあ、なんやかんやと喧嘩してるでしょうけどね、
うんうんうん、
なんかお姉ちゃんね、お姉ちゃん陰湿よみたいなね、
うん、
なんかどうして直に言えばいいじゃないお父さんにみたいな、
うん
うんうん、そうそうお母さんがかわいそうじゃないのとかって言うんだけど、それ自分が自分の生活がパッとしないから、
うんうん、
ね、ちょっと嫉妬とか入ってそういうのがあるんじゃないみたいな感じで、ね、そういうことを風吹淳が指摘するからさ、そこでまたブチ切れちゃってっていう、
うん、
取っ組み合いみたいになるっていうかただそういう取っ組み合いなんだけど、なんかなんていうか、さつなんかそのこういう揚げ餅があったりとかさ、差し歯折れたりとかっていうことが間に挟んでるから、
うん、
そこまで殺伐としないんだけど、
うん、
でも裏では殺伐としてるみたいな、こうなんか何とも言えない空気っていうか、
うん、佐藤さんは兄弟います？
俺妹がいるんですよ。
あ、そっか、うん、4人兄弟で女ばっかりってちょっと想像できないですね俺は一人っ子だから全く兄弟の感覚がないんですけど、
うん、
さらに、
うん、
年が離れてね、
うん、
同じ同棲で4人いるってどういう感
じ、な
んか派閥にができたりしそうだし、
どうなんでしょうね、
気が合う、それこそ反りが合う合わないができ、うん、出るでしょう、うん、この子は可愛いとかこのお姉ちゃん好きみたいな、
うんうん、なんかさ、どこでどの場面だったかもう忘れちゃったけど、セリフとしてもあってさ、そのね、やはり男の子、まあ、時代的な問題でさ、うん、男の子産まないっていうことに対する負い目みたいなのがあってさ、
うんうん、
本当だったらそんな4人も多分生まないんだよっていうさ、
うんうんうん
ね、でも3人連続で女の子が生まれたから、うん、次は男でしょっていうあれがあったみたいなさ、うんね、多分3姉妹だったからこそもう1人産もうっていう風になって、うん、なったっていうのは、まあ、そういうああいう時代だったらあったのかもなとは思いましたけどね、うんうん、まあ、だから宇吹純はだいぶ年いってから生まれたんだろうなっていうのは、
そうですね、
うん、だから逆に言うとこんだけ年離れてると一番上と一緒なんて喧嘩にもなんねえだろうとか思うんだけど、その辺はどうなんだろうなっていう
ね、
うん、俺の妹6個下なんですよ。今になってみれば6個下って大したことないと思うけど、
うん、
でもさ、俺が例えば思春期だったりとかって頃って、ね、俺が例えば 中2とかさ14歳だとしたら、妹はさ小学校3年生とかさ、
うん、
さほど喧嘩にもならない
のよ、まあ、ガキですよね、
ガキガキだからこれが2個下3個下だとさ結構ドンパチするのかなっていうの
がある。うちのね、お兄ちゃんが6歳で、うん、下が今3歳、最近3歳になったんですけど、
うん、
まあ、大体4つ離れてるんですよ、
うんうんうん、
そしてなのにね、
うん、
30対30分かるみたいな、なんかね、そんなクイズを出して分からないのことを聞いて、勝ち誇るっていう小物ぶりを発揮してますよ。もっと、10でやっと数えるって言っても、数の概念するも何も分かってない子に、そんなクイズ出してどうするんだみたいな。
いや、可愛いじゃないですか。
そう。そして妹は妹でね、お兄ちゃん、ポケモンって分かる真似してクイズ返しを
しなるほど、ね、まあまあ確かに4姉妹っていうのはまあちょっと
ね
珍しい、
ね、計り知れないですね、
うん、
感覚が、
うん、まあね、これでもね、本当俺と小泉さんでこれ語り合うのもさ、
ね、
本当に女目線が必要だよ、
ね、
これっ
ていう女性の目線が必要です ね
感じはあるんですけど ね、
う
ん、そう、
そう、しかも兄弟がいっぱいいる女性に来てほしいですね、うん、一人っ子だとなんか俺と大差ないんじゃないかって感じがする、
うん、なんかだから説明で見てるとさ、すごいこう腹の探り合いみたいなさ、
うん、
兄弟の、
うんうん、
でも俺見ててそこまでそんなに陰湿な感じはしなかったですけど
ね。いやーでもね、第1話の最後 の、うんうん、あの本家に集まった時の夕食は、
うん、
ちょっともう見てていたたまれなかったですよ。あ、
なるほどね、確かにね、
そう、
あの寿司の食べ方なんかでも人格が浮き彫りになっちゃったりとかって、
うん、でなんかさ、ね、お母さんに言うべきだとか、うん、絶対言わない方がいいでも意見が分かれるじゃないですか、
う
ん、
そうですね、う
ん、そうでもお母さんはもう知ってるんですよね、うん、
あのね知ってましたね、
あのおもちゃがトミカみたいなのが出てきて、
トミカの、うん、出てきて、これ1話でしたっけ
多分、
うん、あの着物の裾かなんかからポロンと出てくるんだよね、
そうそれをね、そう後ろにノールックでベンって投げて
る、あれ、ね、怖かったっすわ、あれ
襖にズボってさ、どんな強い投げ方なんだ
ああいうのも和田弁の演出なのかな、うん、なんか怖って感じでしたよね、
急にアクションが、うん、鋭い、
あとそのさ、今回何つっても絶妙だったのこのテーマ曲がね、うん、
あのね必死剣取り差しのクライマックスみたいなアクション、
何ですかそれ、そうなんですか、
あの山田、うん、山田、うん、あの寅さんの監督、山田洋次の、あの藤沢、うん、なんとかシリーズの2作目
ありましたね、
そう、
うん、あキムタクのやつ、
昨日前の永瀬正敏のや
つ、
くらいのアクションをその、うんトミカが襖に刺さる、
うん、ああそうなんだ
感じました、
あのトルコの軍楽がさ、うん、本当不気味でさ、
ね、
あれはだからちょっとなんか 女性のううなんかこう内に秘めたさ感情がぶわっと来た時に、
うん、
あれが多分鳴り響くんだろうなっていうさ、あれになると怖えもん、なんか
アシュラだでもその他はダウンタウンブギウギバンド
かかってましたね、なんかねちょっと場違いな感じの音楽がちょいちょいかかってただけど、なんか、
うん、あんまなんかちょっとミスマッチじゃないかみたいな、
いやそんなのちょいちょいありましたよね、うん、そうそうね、この辺がな、まあ、あとはそのやはりこのねその八千草薫の真紀子さんが、
うん
まあ、結構こう一番こうね真面目に、まあ、この4人の中で何ならほら話持ってきたのは咲子さんだけど、真紀子さんが一番やっぱりこう重く受け止めてるというかね、というのはやはり自分に重ねてるところもあるっていうところがあるので、これがまあこれも怖いなと思ったんだけど、要するにこの顛末をあなたに任せたいって言ってさ、尾形健にこうねこの剣をあなたに任せていいかしらみたいなさことを翌日の朝言うっていうさ、男同士ならわかるでしょお互いのみたいな、こういうのか、この辺もこのダブルミーニングっていうかさ、あのお父さんのことっていうかあんた旦那さんに言ってんでしょこれっていうさ、怖いなこれもっていうね、
あそれ1回目見てるときは俺は八千草薫が夫の浮気を疑ってるとは全く思ってなかったんですよ、
え本当に、
うん、
言葉の端々ででも疑ってるじゃん、でも、
ああそう、
うん、あの鏡餅食べてる時
も、あまあでも、うん、一般論として言ってんだろうなみたいな感じはします
、ああまあまあまあまあ、でもほらおかき食ってる時もさ、みんなでわーってお父さん面倒見てる人いるだろうって、まさかそんなお父さんがとかってみんなでワイワイ言ってる時も、そうよあの人ならともかくうちのお父さんがとかって、
うん、
その尾形健のことをさ、うん、おい俺を巻き込むなよみたいなさ会話があったけど、うん、あまああの辺もあまあ確かにあの場面見ててもそんなに確証はないけど、
うん、
思い起こすといろいろこう節々であるなっていうのはね、うんうん、あるんですけどね、でもまあ確かにさこの大門健すげえいい人でさ、
うん、
気さくでこう豪快でさ、
そうです ね
だけどちゃんと面倒見も良くてさ、
そうそうそう、なんかもう、うん、仕事から帰ってきてまた夜出かけるの嫌
じゃんやだやだいやだけど親子の関係もすごい良好な感じで、
そうなんですよ、
なんかだからやっぱ3話でいきなり電話を間違った時はびっくりしました、
あうわーっとびっくりした、
って感じでしたよね、やっぱそうなのみたいな、
そう、
うん、
全員やってんなみたいな
でもさどうなんでしょうね、
うん、
ちょっと話を整理するとさ、
はい、
誰か悪い人いるのこれっていう話はありますけど、
ね、あのね、うん、そのお父さんの浮気がどの程度のものなのかよく分かんないじゃないですか、う
ん、なんかそれこそあのね、
まず
親子の境遇がわからない。
そう、子供が、うん、あの浮気、
うん、
もう一つ家庭があって、
うん、
小3ぐらいですかね。
小3だったと思います。なんか8歳とか言ってた気がしたけど。
あ、そう、小8歳だと2年生かな。
うん、
と、アパートに住んでる、
うんうんうん
うん、ママさんと、
ね、土屋なんとかさんつったっけ、
それが40ぐらいだっけ、
う
ん、
そう、あの人ね、八木雅子さんつって、うん、あれだね、口笛吹くトラジオに出てきたヒロシのお姉ちゃんだね。
あ、本当に、
いやだ、あの人私にウィンクしたわつって言ったら、私は、トラなんだもんね。
そう、それで、うん、で、お父さんが70でしょ。
そうですね。
だから、その、 少8歳の男の子がお父さんの息子かどうかでまずすごい、
うん、そうそうそう、ポイントはそこなんだよ。
そう
なんか5人兄弟なのかもしれないのよ、ね、うん、そんなにね、ちゃんと真面目に考えてよみたいなことを言うっていうのは、うん、つまり石田ゆめはあの時は、ね、
うんうん、
兄弟そこが一番問題視してるっていうかね、
うんうん、で そしたら宇崎竜道の調査で、
そうそうそう、
あの子は血縁はないってこと
が、うん、ないってことが分かった
んだよ ね、
うん、
そしたらあのお父さんがどういう、要は生活の面倒を見てるようだけど、
うん、
どういう関わりなのかっていうのがね、今一つ最後まで分からなかった。
まあ、その働お仕事してた時 その後輩の恩、うん、ね、恩情かなんかでその役員としてまだ会社に残ってて、うん、ね、火曜と木曜だけ科目の人、科目の人で、
うん、
まあ、だからその会社には顔を出すだけで、
うん、
あとの時間は全部この人とこの親子と過ごしてたっていう、
で夕食には帰ってくるって、
そう、まあ、だから お金の、ね、
うん、
生活費 この支援的な部分で、
うん、
そこまで強力なパトロンじゃないじゃん多分このお父さんだって、
うん
うん、だからあんまりこの辺の関係性はちょっとね確かに描かれてないし、ま
あ、あのママさんとはやってんのかっていうところですね。
いや、それは一応そういうあの8年続いたんでしょう。まあ、やあるんじゃないですかね。そういうのはね。ただまあね、なんか八木雅子さんも全くセリフないからさ。
でも8年経ってね、もう62から
でしょ、
うん、立たないでしょう。
知らない。それはわからないです。
うん、
まあ、あのお父さんは割とこう油ぎった感じの。まあ、
確かに。
うん、ギラギラした感じありました
けど、ね。確かに26だから。
大方健のね、セリフにも、あの、高尾のセリフでもあったけどさ、
うん、
今の70ってのは昔の50だね、なんつって言ってね。
うん、
まあ、俺もそれはしばしば思うんですけど、やっぱりもう7掛けだよなっていうさ、
うんうん、
7掛けね、70歳だったら49歳とかさ、
うん、
それはあるよなっていうさ、うん、今なんかもっと若いんじゃないみたいな。
そうかもしれないけど、うん、元気だな
ぁ。まあ、元気ですよね。ただまあちょっとまあさすがに設定上ちょっとねっていうのはね、
うん、
無理があんだろそれっていうのは、うん、若干思わんではないっていう、
うん、
とこはありますけどね、うん、だからまあちょっと話を戻すとその、はい、兄弟はまあそれぞれ事情を抱えてるって言ったって、
うん、
まあ、綱子さんは別に不倫しね、あのまあ旦那さんはちょっと妻子持ちだけど、旦那さんっていうか相手の男はまあ家庭があるあれだけど、うん、
しかも仕事先の
まあね、あれだよね、取引先というか料亭の、
料亭のご主人、
ね、料亭に 花を生ける、ね、うん、仕事で関わってて、
うん、
そこの料亭の主人にこう、まあ、まあいい関係になってるっていう、
ね、そう、分
け高みの、あの、
あの、あいつみたいな
ね。またきっついおかみがいましたけどね、ここでもね、うん、まあ、ここのバトルも結構すごかったですけどね、
ここ一番怖い、
怖いよね、これね、本当に、これはすごいキャスティングだと思いましたけど、
そうそう、
この人、すごい
なって、アシュラが一番出てた、
アシュラでしたね、本当ね、怖いよって感じ、ただ、これ、綱子さんは別に旦那さん、先立たれてて、まあ、恋の一つもあるでしょうっていう、
でも、長男が、うん、子供がもう成人するとか、
子供って言ってこなかったね、
出てこなかったけど、ね、言葉では言ってた、
言ってましたね。写真もね飾ってありましたもんね、うん、ただまあ別になんかそんな咎めるようなことしてる人誰もいないっていう、
相手が結婚してなかったら何の問題もない、
まあそうなんですよね、
うん、
ただでも綱子さん目線で言えば別に好きな人が妻子持ちだっただけなんで、
うん、
まあ別に咎めるようなことは別にしてないような気はしますよね。
真紀子が訪ねてった時に、うん、その相手がパンツ一丁
で、あれはね何なんだっていうね、つかね、あれはダメでしょっていう、
うなぎのうなぎが届いたと思って行ったら、うん、うなぎ取るのもその格好のダメだろうみたいな、
そうそうそう、いくらだとか言いながらね、いやあれねお前ちょっとっていうさ、
うん、
あの渡辺組のあの僧侶じゃねえけどさ、なんかお前のちょっと考え浅いなっていう、
うん、
それは真紀子さんじゃなくても、
うん、
ダメだよっていうさ、
ね、
他の誰が来てもお前らその関係性でもってさ、
うん、
その愛人宅で堂々と裸で出てくるのっておかしいだろうってさ、
ね、
あいつちょっと、しかもあの奥さんに全然頭上がんねえ感じで、
うん、
なんだよこいつっていうね、
まあ、でもあの奥さんは怖すぎるから
あの奥さん怖
すぎるから
癒し求めますよね
これやっていけない、
あれはね、うん、まさに桜井千里と同じだよね怖すぎだろっていうね、
うん、
ありますよね、まあ、あと、滝子さんは単純に生真面目なまま生きてきたっていうだけなんで。
そうですね。
ねえ。だから、あと、この更新所に、この宇崎竜道に対しての、そもそも関係性があって、
うん、
仕事を依頼したのか、仕事を依頼して関係性が出来上がってたのか、まあ、その辺は分かんないんですけど、うん、もうすでに最初からいい感じでちょっとなんかアイコンタクトしてるような感じで、うん、
ね
え、なんかちょっともう目が芽生えてるような感じはもうすでにあるっていう感じなんですけどね、
はい、
あとまあさきちゃんは別にどこで知り合ったか知らないけど、ボクサーの新人を狙う、うん、
わびしいアパートでなんか最初はね、シーツみたいなカーテンで
部屋を切って、お互いね、
夜はなしよみたいな生活したのに、
そうそうそう、
そのもう次の瞬間破られる
みたいな、うんうんね、無理があるんだろうなみたいな、まあ、ああいうのもさ、今ってどうなんですかね、ああいうのって、はい、ボクサーはそのあっちは
いやもう関係ないでしょ。
あのでもよくそういう表現あったよね、うん、
そのあったあった、
そのボクサーもそうだしさ、ピッチャーもさ、うん、登板前はね、夜のあれは NG とかさ、
そう、それはもう水を飲むとダメみたいなのと同じ
でしょ。なんなんでしょうね、だって一方でトレーニングを激しくしてて、
うん、
なのになんでそれがダメなんだろうみたいな、うん、だから要するに女に溺れたらダメだよって今しめなんでしょうね。ま
あ、それは禁欲的で、うん、その分、うん、あの試合に、
まあ、ハングリー精神があるっていうね、
そうそう、打ち込めっていうのは、うん、なしではないと思うけど、
そう、ただ科学的には全然別にそうそうそう、問題ないよね、なんか
ね、
うん、
関係ない、
そんな変にストレス抱え込んでもっていうさ、うん、その辺は練習もして女も行ってっていうのはそれはそれでいいんじゃないかっていう、うん、
まあ、そこまで俺は頑張ったんだってことで、うん、試合で気合が入るかもしれない。
まあ、完全にこのボクサーの卵っていうのが完全にアウトローの扱いっていうかね、うん、まあ、
8回戦だったから結構頑張って
るんですよ。そうそうそう、まあ
もう何年もやってんじゃないですかね。
それはそうでしょうね、だってそうだよね、でもこの兄弟からはさ、
うん、
全然こう潰しの効かないさ、どうすんのそんな男みたいな感じの扱いを受けちゃってるんだけど、
ね、
でもそれはそれだよね、だってこのサキちゃんが好きで付き合ってるんだから、
そうそうそうそう、
特に問題ないんですよね、だからパッと見はね、まあ、うん、まあ、その辺もまあ設定
が、
まあ、
でも時代的にね、うん、今ほどそんな婚前交渉が
大き
なに許されてないみたいな、
うん、だからこうね、今でこそ当たり前だけどさ、30歳でさ、
うん、
まだ男の賭けもないっていうのってやっぱなんかちょっと後ろめたさみたいなのがある時代なんですかね。
そう、でも当時はね、うん、あれですよ、中島みゆきのオールナイトニッポン聞いてたんですけど、はいはいはい、まあ、80年代の頭の方ですよね、うんうん、30過ぎると高齢出産と言われてた。
そうね、そう
だから、うん、石田由美ももう出遅れてかなりもうプレッシャーがきつい、
うん、
今は多様性が認められてるけど、
うん、
当時は多様性ないですからね。
そうそうそうそう、今40過ぎても平気だもんね、
うんうん、まあ、あんまり平気じゃないんだ
けど、平気ではないけど、まあ俺が結婚した当初はさ、40過ぎるとさすがにきついみたいな、
うん、
あれがあったけど、
うん、
今はでもまたちょっと変わってきてるとこあるかな、
まあ、でもね、実際その、うん、卵子が、うん、高齢でよく質が悪くなるとか、
うん、
受精しづらくなる、着生しづらくなるは、
うん、
明確にあるんですよ。
あ、そうですね、そうね、どこまで行ったっけ話が、まあ、そのマキコさんが、
うん、
そのツナコ姉さんのところに訪ねて出てくるんだよね、まあ、何しったんだっけこれってねって感じだけど、
うん、
まあ相談か、うん、まあ親父のことの相談みたいなあれだったのかな、うん、行ったらこう男と一緒に出てきて、まあ、裸の男が出てくるからさ、びっくりしてパーって逃げちゃってさ、そしたらツナコさんがもう気の身気のままで、
あの走って追いかけて、
あの男の下駄とあべこべでね、うん、女物の下駄と、
うん、
ね、鼻緒が赤と黒だったけどさ、
あ
べこべに履いて一生懸命かけてきてっていう、で連れ戻してってさ、
ねえ、
うん、ね、どうして私のあの人のこと聞かないのみたいなね、
うん、
聞けばいいじゃない私に言って、あの、うん、昨日お父さんのことであんだけ一緒になって文句言ってたのに何よとか、なんであなた黙ってるのってね、まあ、私
ただね、
うん、
そんなあのこの時点で不倫かどうかは分からないわけだから、そんなに怒ることないの、
いや、まあね、単に彼氏かもしれないしね
そう、
ただまあまあそのね、位牌の前で恥ずかしいと思わないのとか、
まあね、
あなた出してそういうこと言わないのって、あなたのそういうとこ私大嫌いよなんて言うんだけど、
うん、
まあ、ここがまた兄弟の面白さっていうか、
うん、
自然とこう笑い話になってきちゃうっていうさ、うん、ね、んでこう、あ、やっぱりこう差し歯もう入ってるのねとかさ、
うんうんうん、
割と空気が和んできたと思ったらさ、うん、お腹空かない、そういえばいいのあるのよってうなぎ出したらさ、このお金誰出したのさあ、そしたら黙っちゃってそれいきなり手でバーンと払っちゃうっていう、
ね、
あそこでほっこりしたと思ったらまたいきなりね、ああ感情がバッてバーンってなっちゃう、
そう、
ああいうとこはまあちょっと怖い人だなっていうね、
気の強さがね、うん、 急に現れて
突然出るから怖いんですよ。
だから、うん、あの家じゃ海外宿してるわけじゃないですか、うん、岡田健に、うんうんうん、だけど、うん、あのそういうのがない人間ではないってことです
ね、うん、いやそれはそうです。だからこのうなぎを払うのもそうだし、まあ、それこそ大和田健に対してさ、お父さんのことあんたに任せていいとかさ、うん、まあ、そういったこともあったりとか、うん、まあ、こういうのみんなそのお母さんが突発的にミニカー投げるのとかもさ、ああいうのが一番怖いよね、なんかね。
修羅ですよ。
修羅です。本当にね。うん、
そのね、うん、これ見た翌日にね、うん、燃えよデブゴン見てきたんですよ。
そうなんですか。
そしたらね、
なんだっけ燃えよデブゴン
って、ドニー・イエンっていうカンフーのスターが、うんうん、
はい、
特殊メイクでデブになって、デブゴンやるんですけど、太ったドラゴンやるんですけど、はい、その彼女がね、はい、中国人で、うん、まあとにかく怒ってんですよ。
そうなんだ。
でこの当時は、うん、まあ、の男尊女卑の時代じゃないですか、うんうん、こうやって女の人が男の人に海外しくして、うん、あのお母さんにしろ、
うん、
詰めたり責めたりしないじゃないですか、うんうん、だけど、うん、心にはアシュラがいるんですよって話じゃないですか、
うんうん、
デブゴンの中国人女もアシュラしか出てこない。ずっと怒ってる。すげえおっかね。そんなところで、
うん、すげえおっかないまま終わったの、
うん、まあ、仲良くもするんですけどね、うん、まあ、でもとにかく怒ることに何のためらいもないんですよ、
うん、
遠慮するじゃないですか、うん、一応は、
うん、
そう、
うん、
そういう話ですよ。
なるほど。なんかさ、図書館にさ、
はい、
ね、石田亜美が、あの滝子さんが働いてたら、
うん、
お父さんがひょっこり現れるんでね、あれも何時期なのか、うんうん、まあ、あの科目の日の帰りなんだろうけどね、
うん
うん、でこうこれも絶妙っていうかさ、あのお父さんってさ、私お父さんたち見かけたわって言うんだよね、
うん、
それ以上言わないんだけど、
うん、
ただまあお父さんもそこで察してるっていうかさ、
うんうん、
そうかいとしか言わないっていうさ、
うん
うん、まあ、腹座ってんだよね、父ちゃんもね。なんか、
そうそうそう、
もう見つかってるかもしれないっていう自覚もあるっていうかね。
緒方健と話すのは、うん、第1話でした
っけ、この最後。これもすごかったけどね。
すごかったね。
うん。
謝りますか？
そうそうそうそう。
謝っても許されないだろう。
ねえ。深いよね、みんなね。
じゃあどうすんだみたいな。
身から出た寂しさ
で。とりあえず謝んなきゃ収まんなくねえから
みたい
な。
ああねえ。そう。そしたらこうさっきも言ったけど、その、うん、尾形健が勝又さんを呼び出すと、
うん、
ね、勘違いにてご誘うろってわけにはいかないですかねみたいなね、
うん、
うん、そう、いやだけどみたいな感じで渋るんだけど、まあね、本当のこと言って誰が得するんだいとかなんかね、うん、まあ言いながら、まあそれもわかるけどなっていう話は、うんうん、まあそしたら滝子もそこに混ざってきてっていうね、
うん。うん、
そしたらこう更新所はこの戸籍謄本ここで初めて持ってきて、
うん、
よくよく見たら、まあ、付き合って8年と、
うん、
ね、あでこの子は10歳だったね。
あ、10歳
か、うん、付き合って8年だけどこの子は10歳だから、つまりそうだから、あこの子は違うんだっていうね、
うん、
で石田美はそこでちょっと安堵の表情を見せるっていう感じでしたけどね、うん、まあ、その後ミニカーのあれが場面があってっていう、
あそっか、その後か、
うん、そうでこうその矢口草薫にしてみたら、牧子さんにしてみたら、そのへそくりみたいなね、この親のためのへそくりみたいなのをずっとこう、
うんうんうんうん、
ね、貯金してて、うん、それが、ま、なんか冒頭でそれが満期になった連絡があって、それの用事でこう母親のとこ行くみたいな、ね、
そうですね、
あれがあったけど、
うん、
ここで解約するんだよね、
うん、
そんでそのお金をこう適齢金としてこう当てようとして、うん、お金整理してるみたいな場面があってさ、うんうん、そんなに出たら今度さき子がお母さんを呼び出して、その陣内さんってあのボクサーを紹介したいからって言って、うん、お母さんが行くんだけど、お母さんはお母さんで牧子に連絡して、これからさきちゃんのアパート行くからって言って、そしたら牧子は今度お姉ちゃんね、つな子を誘って、
うん、
アパートの下まで訪ねて行くみたいな、
あのさき子がお母さんに言うつもり
だ、そう、あのことバラすんじゃないかしらってヒヤヒヤして行くんだけど、うん、いや実は彼氏を紹介しただけだったっていう、
そう、うん
感じでしたけどね、
うんうん、まあその前にね、うん、咲子はね、うん、やられちゃってるからこれはもう席を入れなきゃダメだみたいな
まあそこから滝子さんも合流して、
うん、
あのそのアパート行くんだよね、やさに行くんだよね愛人の、
そう、
うん、でこうまあ直談判するつもりな真紀子さんがいて、
うん、
で綱子さんとか滝子さんなんかちょっと若干引き気味っていうか、うん、本当にやるのみたいなね、
うん、
もちろんよなって今日下着から着替えてきたんだからなってなんかすごい決意を見せる、
うん、
で綱子さんもまるでヤクザの切り込みじゃないそれじゃみたいな感じなんだけど、うん、そんな言ってたらふいと現れるあの親子っていうかさ、
うんうん、
角からねあのお母さんあの愛人と息子が、
息子がスケボー、
スケボーであ
んな車道であ
れね、あれもフラグでしたね、あれ危ない危ないっていうねそれ
多分第一次スケボーブームですね、
スケボーブーム、あの男たちの旅路でもね、あの、うん、ねスケボーがちょいちょい出てきたけど、
う
ん、スケボーブームですよ、
うん、
まあとっさに 目の前に現れたから、うん、まあ真紀子さんとしても固まっちゃってね、何もできなかったみたいな、
う
ん、
そう、
うん、
そしたら相手が深々とお辞儀をするっていう、うん、
まあああなるでしょうね、
うん、
とっさに出てくればね、
うん、
うん、
いやでもあれは相手を分かってお辞儀じゃないですよね、
もちろん 目の前にいたから、ただ単に
ただ
見てるから
って、世間的なあれで、
う
ん
うん、そう分かってはいないです、
うん
うん、
礼節としての、
うん、
お辞儀、
うん、ほんでからエンディングだね、このお母さんと四姉妹は文楽に見入ってて、
うん、
なんか
日
高川ってなんかテロップ入ってたけど、
うんうん、
なんかそういうやつなんでしょあれ、多分なんか
ね
え、よくわかんないけど、と思ったけど、まあからくり人形はなんかなかなかな、
お姫様みたいなと思ったら急に鬼の顔
に、まさにアシュラっていうね、うん、なんか、うん、そうっていうのと同時で、その実家が国立にあってね、国立のにこう高尾が行ってんだよね、
うん、
お父さんのところに行って、お父さんってあの火のないところに煙が立ってるんじゃないですかって言ってね、
うん、
火があるから煙が立つんだよって言って、もみ消せますよって、いいんだよそのままでってね、
うん、
どうするんですかって、もうどうにもならんだろ
う、
う
ん、
謝りますか、いやって、
うん、
謝って進むことではないよっていう、
ねえ、
うん、でも肩が重くないですかって、いや身から出たサビさみたいな、
うん、
まあじゃあどうすんだよって話なんですけど
ねえ、どうするつもりだったんだ
いやどうもしないんじゃない、
なるに任せよだ、
うん、でしょだからお母さんがお母さんは何も言わないんですよ多分、
うん
うん、それは分かってんじゃないかなと思うんですけどね、
なるほど、
うん、
どっかでフォローしたりすんのかな、
これね、なんとなくこのままな感じを俺はあの夫婦を見てると、
ハンドバッグ買うとか
いやないんですよそれが、これがだからそれこそ文が、ね、見終わってただいまってまた元気に帰ってくるんじゃん、
うん、
で私お寿司なんてさ、うん、あの、まあ、高岡みんなにね、うん、せっかくだからみんなにじゃあほらって俺が出すからみんなになんか出前でもって言ったら、そのつなこさんが私お寿司なんつってね、うん、で真紀子さんが嫌みったらしくこう私うな重とかつって言ってねここでもなんかちょっとつばぜり合いみたいな感じがあるんだけど、うん、どうしたの二人ともそんなに切り立っちゃってみたいな感じない、
ね
え、うん、で実家に帰ってくるとみんな子供になるのよなんてお母さんが言ったけど、まあ確かにっていう、その辺も面白いセリフだなと思ったけどね、
うん、
うん、まあそういうところでワイのワイのって喋ってる時に、
うん、
ふいとこの高尾さんがさ、
うん、
襖を見る、あれこの字でも襖破けることなんてあるんですかそりゃあるさ人間だものってかって間味噌みたいなこと言うんだけど、お父さんが、
うん、
ああいうところもだからそういう現れじゃん、気持ちのさ、
うん、
それが分かってるっていうさ、
うん、うん、
ね、
うん、でこう、まあ、なんならね、うん、そのミニカーが刺さるところまでしか映像ではないじゃないですか、
うん、
お父さん帰ってきたときに刺さってるの見てるかもしれないですもんね、うん、あれ
あれ見てない
んですよ、刺さってる
それ見てないんですよ
あ、そうで自分で回収したのを翌日
それはないです
塞ぐっていう
それは多分ないんですよね、
うん、
黙って繋いどくっていう、
ええ、
まあだけどあれはこうなんか梅の花みたいな感じのあしらいしてたじゃん、
うんうん、
まあ、あからさまに目立つようにしてるのも怖いっちゃ怖いですね。目立たないように張り紙、ね、紙貼るのもできるだろうけど、 ああいう風に、まあ、じわじわと来る感じというかね。ね
いや、
ま
あ、恐ろし
かった。お寿司食べながらさ、マキコさんは割とトロとか、そういうのから、うん、どんどんどんどんこんなおとなしい顔してて、実は怖いのよ、この子みたいなね。
うん、
そうよね、おね、マキコ姉ちゃんっていつもトロとかそういうのばっかり最初から食べて、私なんて、イカか卵だけだものみたいな、タキコがそういうこと言ってさ、うん、いやそんなこと言いながらそれぞれみんないいよう に, いいように食べてるのよみたいな感じで、うん、そうねお母さんもそういえばおいしいの先食べてるわれみたいな話をしてっていう、その辺もだからマキコさんとお母さんのちょっとした怖さがそういうところにも出てくるっていうか、うんうん、そうなんかまあセリフの一つ一つがね結構気が抜けないっていうか、
そう
何か含んでるっていう感じでね、
いや
まあ実に面白いっていうか怖いです。
怖いよ。
だから、俺なんか今日の収録も怖かったですもん。なんか俺、これ男二人で、おっさん二人で何喋んのこれって。
いや、俺これね、四姉妹いて、誰と付き合えるかなって見てたけど、全員嫌だって。
本当、咲子ちゃんいいじゃん、全
然。咲子ちゃんはね、
う
ん、
まあ海外しすぎるとこもあるっていう。
でも、わかんないですよ。まあ、まあ、いい。この時点ではそんな怖い側面は見せてないけど、うん、そういう場面がないじゃないですか。
はい、うん。そうです
ね。怖ーって思ってね、見てましたよ。
本当ですね。それでこう、うん、たまに登場してもらってるキーさんって方がいてね。
うん、
ツイッター、
まあ、じゃあ誰が一番嫌ですか、
うん、
結婚とか付き合うとなると。
付き合うの、
うん。
じゃあ、その、あらゆる年代に俺がじゃあ移動すると考えて。
そうそうそうそう。まあ全員20代とかって。
全員20代でしょ？
そう、30代でもいいですけど。
え、俺全然誰でもいいけどな。
そう。
この人 NG ってないな。
俺はタキコは NG です
よ、ね。ああ、俺全然あり。まあ、こういうの嫌だよね。
うん。
俺タキコさんと全然好き。
すっごい、一番カリカリしてるじゃん。うん、
この人は、だから、あの、相手ができれば優しいんですよ。
本当かな？
間違いない。ああいう気張ってる人って、あれなんですよ。
まあ、強いて言えば、つなこですね、うん。
がいいと。
うん。
いい人、いいよね、つなこさんもね。
まあ、なんか、長女のおっとりさがあるから、うん、まだなんか、そういう、あと、うん、やっぱ不倫をするじゃないですか。
うん、
そういう、あの、手を汚すタイプが好きなんですよ。うん、で、たきこは手を汚さない分、カリカリするじゃないですか。
うん、そうですね。
そういう感じがあるんですよ。まあ、さきこも、うんまあ、手を汚すタイプじゃないですか、うん。そこはいいですね。
そうね。
そう、マキコとタキコは手を汚さない派ですよ。
うん、違いにも言えないんですよ、まあね、それが。
そう、う
ん、
まあ、それ
だこういう言い合いだろうが面白いですよ、ね、
画面に出くわしてないだけかもしれないけど。
タキコさんとかはね、うん、まあ逆に怖いですよ、でも。情が深いですよ、この人。
あ
いざとなったら。
そうですね、うん。それも怖いじゃないですか。
怖い怖い。俺でも好きなんだよね、ただまあ石田亜美さんがそもそも苦手意識あるっていうのもあるんだけど、うんまあ、
この時期美人ですね。
でも怖い、なんかちょっとあれだよね、怪しい美人って感じがする、うん、なんかね、
うん、
うん。
まあなんかしたら手首を切りそうな。さきこは切らなそうじゃないですか。あの風紀順、
どうなんでしょうね。まあちょっとこのキーさんのね、コメントもらったんで、ね、女性です、この人。
う、
うん、あの、トラさんでも鋭い意見をたまにいただいてたんですけどね。
はい、
まあちょっとじゃあ、紹介させてもらってって感じですね。はい、あの、一部ね、この第一部の見どころの。
どんな人ですか、
ん
どんな人ですか、
キーさんっていうツイッターでしか僕は会ったことない人。
あ、そうなんですか、うん、
ツイッターでこう、ファミレス映画館リスナーで。
あ、そうなんですね。うん、
ちょいちょい感想をくれるんで、
僕
の方からも、今度これやるんだけど、なんか、よかったらコメントくださいって。
はい。
で、今回なんか、なおさら女性の意見が欲しかったんで、
本当ですね。
聞いてみたんですけど、
ええ、
この方ね、去年見てたんだって。
へぇ、
うん、すげえ面白かったってツイートしてて。ほ、うんだら、一部のね、見どころの一つは、まあ、要するに不倫がバレそうになって、
うん、
うろたえるのを悟られないように、平静を装う加藤春子を見て、八千草薫が内心不倫女ざまーとばかりに、世の中狭い、日本は狭いと含み笑いを隠せず、加藤春子に詰められて、もう笑ってるシーンがやっぱり神ですって。
そんな場面は
ね、この場面今触れなかったけど、確かどっかにあったよね。
お
うん、なるほどっていうね。加藤春子を通して夫の不倫相手に対しての思いも現れてると。まあ、これ何に対してもそうだよね。この、マキコさんは。実は夫の不倫を第一義において物事を見てるっていうのは、まあこれ、この1話見てても全部それ現れてたなっていうのは。
よくそんなんで隣で寝てられんな。
うん。 まあ、あとはその両手おかみと加藤春子の静かな対決、うん、一見穏やかに振る舞っているお母さんのすべてお見通しな夫への怒りを表したシーンも怖いよとなりましたと、うんうん、あと可愛くて要領のいい吹雪純、あと堅物で不器用な石田歩美の対立、うん、肉親だからすべて分かり合えるわけじゃない、肉親だからこそ姉妹だからこそ同性だからこそ許せない部分もあり、それでも放っておけない、うん、まあ、これ以上ネタバレになるので申し上げられないんですけど、2部は2部でまた面白いというコメントいただきまして、
なるほど、
ねはい、もういっそ来てくれよって感じなんだけどね、
本当ですねリモートでも
確かにそうなんですよ、だからこうね、俺と小泉さんと喋ってさ、
はい、
これクシちゃんも向田君にこう来たかったじゃん、
あそうですね、
うん、でもここにクシちゃん来てもな
って、クシちゃん来ても何の役にも立たない
だからさ、お前ここいられ
まあどのくらいトンチンカンなことを言うかが面白い
まあまあそうなんだけどねだからなんか趣旨が変わってきそうでさ、ね、お前の意見なっていうの
もあって、ね、うん、まあツナコをクソ味噌に言うと、うん、
あとまあそれもあるし、なんかさこうなんだかんださ、収録が今日付超えるぐらいになってるじゃん、っていうのは俺も小泉さんのお互いそれぞれのほら家の事情があってさ、
そうですね、
なんとなくここがベストって今なってるじゃん、なんか遅い時間の方が、で串田 NG なのこの時間、
あなるほど、
お前の NG 関係ねえわみたいな、こっちだろ優先はっていう話でさ、
ですよ、あんなやつに合わせてらんない、
お前京都なんかこの間も昨日もなんか京都かなんか遊びてたらしいけど、なんでお前に合わせなきゃいけない
んだよ、交通してんだあんななんか、
いやだからさ串田がさアシュラ来たいですっつうから、うん、最近あの夜中だけどいいよって言ったらさ、じゃあいいですみたいなこと言うから、いやいや前に合わせねえよもうって言った
らよ
まあそういう意味で面白いなっていう、こんな感じですね。
じゃあ第2話いきますか。2
話いきましょう。結構1話で喋ったね。
そうですね。長くなるな。
長くなるな。まあまあ1本で終わるでしょうけど。なんかね、1話集中的に見てたから、2と3はちょっと割とぼやけ
て、うん、1話でもう1時間いってますよ。
いってましたか。
あと2、3で巻きで行きましょう。40分以内にしましょう。
はい、はい、はい。第2話、
三度豆。あ、そうですね。うん、
あの、東証の回だね。新聞東証。マキコのもとに、新聞に投書したのはお姉さんでしょと咲子からの電話、新聞を開いてみると確かに家族構成や父の浮気の話など投書の主がマキコだと思われても不思議のない内容です、うん、マキコにはそんな覚えがないので、ツナコがマキコのふりをして書いたものだと勘ぐります、うん、ところがツナコも否定、一体全体投書は誰が書いたのか、姉妹は母富士を気遣って実家に集まりますが、うん、父の幸太郎はなぜか明け方まで戻りませんでした、
うんうんうん、これね、でもちょっと、うん、いくらなんでもって、うん、新聞の投書が、うん、まあそのね、うん、社会的な情勢が今とは違うかもしれないけど、うん、そんなよくある話じゃんみたいな、
まあちょいとした 女性の心情なんでしょうね、
うん、
うんね、老いた父に付き合ってる人がいて、
うん、
老いた母は友白髪を、ね、信じていたのにみたいな ね書いてあって、まあ、波風立てないで生きていくことが幸せなのか考えさせられる今日この頃であるみたいな、うん、まあまあでも新聞によくありがちな感じはしますけどね、
うんうん、まあ、最終的にみたいなことをこの時点で言うのもあれですけど、うんうんうん、はい、尾形健はあれはお母さんが書いたんじゃないかっつってね、
あ後半ねそう言うよね、
そうでも、うん、それも定かじゃないじゃないですか。
ん？
さ、明確にはされてないでしょう、
うん。あ、でも明確になったじゃん。
え、本当？
だって毎朝新聞の検証の
方が、うん。あ、そうかそうかそうか。
あ、というかね、俺なんならこの時点でお母さんと思ったよ。
あ、本当？
うん。多分お母さんだろうなっていう。
へえ、
うん。
じゃあ。
なんかさ、三人姉妹ってなってたじゃん。
へえ。
でそれで抗議じゃん、あの四女のささっちゃんがさ、うん、私のこと仲間ずれしてみたいな。
私をいないことにしてる、
ね。その怒りだったわけでしょ。うん、なんか。そのんで、つなこさんよ、やっぱり、つなこ姉さんよってなって、つなこも知らないみたいな感じになって、うん、まあ実際全く書いてないのは明白なんで、
うんうん、
多分、これお母さんだなっていうのは、俺なんかピンときちゃったの。
本当、
うん、まあまあ別に、だからなんだって感じなんですけど、うん、多分そうなんじゃねえかな、みたいな。だって、抱き子も書かないじゃんって、だってこんなのっていう話だから。
俺は全くの第三者のを自分たちに勝手になぞらえてるだけ、
うん、ああ関係ない人で
そうだって別にそんな 何千万に1000万人ぐらいの、ね、東京の人口があって、うんうんうん、
まあだからこの当初にはさ、その自分の夫のことも ね、怪しいみたいなことがちょっと含めてあったんだよね。
あ、そうだっけ。
確かそれを岡田健が自分で便所で読んでるわけじゃん。あ、これはどう見てもお前だよっつって言ってね、なんか、うん、ドキッとすること書いてあったぞとかでなって書いてあってさ、うんうん、だからお母さんなんで3人って書いたのかっていうのはね、まあ、そこはぶっちゃけない方がいいっていう、
うん、
こうちょっとあれがあった
ら、
ちょっと創作入れたのかなっていうとこあるけど、
うん、
うん、でつなこはつなこでほら、あの不倫旅行から帰ってきたばっかりで朝帰りしててっていうね、
干物、うん、を
持って、あの干物を今度おかみからねお土産よってもらって怖ーっていう場面がまたあってね、うん、でなんか首になるんだよね。
そう
確かね、うん、ここで首になっちゃう。
バレたのかな。
いや、そういうわけ、まあバレてるのはとっくにバレてるでしょ。
あ、とっくにバレてる、
とっくにバレてるよ。だってこのおかみとっくに知ってるよ。
え、そうなの。
知ってる知ってる、だって1個目から知ってるじゃん、もうあの疑いの目満々に叩いてる。
うん、いや、もう普段からそういうおっかない顔の人なのか。
いや、まあそもそも自分が怖い人だろうけど、うん、間違いなくこの人あんたら関係してるわよねっていうのはもうそれ間違いないですよ。
へ、
疑いもそこはもうバッチリ分かってる
感じ。じゃあもういつ首にしてやろうかって思ってるぐらい。
そう、なんかきっかけ待ちみたいなとこあるんじゃないですかね。うん、そんでこう、あのね、自分が花で協力、お花やってる仕事してるその料亭だから、
うん、
利用してあげてよなんて高尾に言ってたらしくて、
うんうんうん、
高尾がこうね、あの、つなこさんの後ろからこうやって来ましたよってやろうとしたら、
うん、
あの旦那だと勘違いしたつなこさんが、はっきり言ってくださればいいじゃないみたいな。こうやって、お姉さんどうしたんですかみたいな感じで。で、まあ、だからその、高尾さんは高尾さんに何しに来たかって言ったら、こう、ね、ちょっと見合いを勝手にセッティングするんだよね、この、
うん、
勝俣さんと
滝
子さんのね。
あれもなんか俺にはね、うん、えらい唐突だなって思った。
あ、俺も若干唐突。まあでも一個前のその1話でのそのちょっと喫茶店でのちょっとした場面もあったから、
うんう
ん、脈ありと踏んだんじゃないか
って
。
全く脈を感じなかったです。
感じないですよね。
だから勝手にそんな飛ばしたらおかしくなるじゃんって思ってハラハラしたんですよ、
うん、確かに謎場面。いや、そういうやり方が全くそぐわないね、この勝俣ともかくとして、うん、滝子さん嫌でしょ、そんなことされてもっていうさ。
ところがそしたらね、うん、滝子さんがバーって走ってっちゃって、うん、それを追いかけて、
いや、
なんだありゃみたいな。
まあそれこそサブじゃないけど、
うん、
勝俣さんも口下手でさ、
うん、
こういうことされてるも困ると、
うん、
自分は好きな人がいますって言ってさ、
うん、
まあ好きな人って要するにこの滝子さんのことなんだけど、好きな人いますしか言わんから、
う
ん、
そうしたら別の人だと思うよね、う
ん、当然もう、あのあれ見てたと当然そう思ったから、
うんうん、
で滝子さんはもう仕事あるからね、じゃあこれでつって言ってバーッとかけてって、
うん、
まあなんかちょっと謎な場面でなんか駅コーナーか駅かなんか入ってて、
そう
か、なんか窓ガラス越しにな
んか筆談でね、
どんどんってなんか大学出てないとダメですかとか、
意味が
分かんない、意味がない、このやりとりなんだと思って、
ね、うん、
で愛とか一文字書いてなくて、ガリベンクみたいな人がなんだこれと思ってみたら、このガリベンクこうやって押しのけてさ、太子、うん、さんが歩み寄ってみたいな、
ね、
まあ、あそこで恋が成就したと受け取っていいんでしょうかね。
いいんじゃないですか
ね、
告白成功、
お互い見つめ合うみたいなね、
うん、
なんだろうっていう、あれ単に追いついてもいいんじゃないのっていう、
ね
ね、ちょっと不思議な演出でしたけど、
うん、
2話はね、和田弁じゃないんだよね。
あ、本当に
確かそうだと思う。
へ、
なんかんで次の場面でなんか自分の家でなんかサンマぶつ切りしてなんか自分でなんか塩振ってなんか一人でご飯食べてる場面とかもあったけど、ああいうのも何なんでしょうね。なんか料理をこう家庭料理みたいなことを想定しながらなんかあれしようとしたのかな。
まあそういう季節でサンマが食べたくなって
ただ単にそういうことなのかな。まあその当初のこともめぐいろいろあって、そのマキコさんはまたこの4人揃って国立に集まりましょうみたいな、
そう、お母さんが読んだらまずいみたいな、
あ、そういうことだったのか
だと思ったけど、うん、もう朝読んじゃうでしょって思ったんです、
だからこれも振り返ってみると怖い場面なんだけど、
うん、
これちょっと前に、父ちゃん爪切りしてるんだよね、それ自分そのまさにその欄のとこを上にして爪切ってて、
うん、
それを何食わぬ顔して傍らで掃除とかしてるお母さんがいてって、あれもしみじみ怖いなっていう、
ね、そう、作者がお母さんだって知った上で見るとも
う何とも言えない、
どんな腹の
本当にね、いやでもそれは逆に言うと全く波風立てないのが幸せなのかって書いてあったけど、
うん、
波風立てる気はないんじゃないかなと思うんですよね。
そうですね。
だからこそああいうギリギリなこともしちゃうっていうのはあるんじゃないかなっていうのは。まあ一方、勝俣さんは依然張り込みをしてると。
うん、
あの愛人宅で、
うんうんうん、
ね。科目の日でね。火曜か木曜かわかんないけど。
うん、
ほんだらまあ、 あの子供がバーッと出てきて
スケボー
あのね、坂道はスケボーやっちゃダメですよあれは、
ねえ、うん、交通事故を起こしちゃう、う
ん、止まれないからあれは、うん、でバイクが出てきて、まあ、接触しちゃうんだよね、あれね、うんうん、まあなんとかなんとかいう場面があってっていう、
そう、
うん、そう、一方この時にそのなんかちょっと今回いろんなエピソードが割と詰まってたんですけど、あの彼氏 の, そのボクサーの試合があって
さ、あそうだ後楽園
ホール、で咲ちゃんが割とこういたたまれなくて途中でこう吐けちゃったりとか、
うんうん、お母さんが来る予定がお父さんが現れちゃう、
父ちゃん来てね、びっくりして、うん、なんであれも財布ごと預けてたのかもあんまりちょっと ねどういうこと、
2万円ぐらい自分で抜いてなんか、ね、財布を全部渡して、
そうそうそうそう、でまあこれ席外しちゃって、まあ、うん、要はまあちょっとまあ局面的にやばくなったってことだよね、これね。なんか劣勢になっちゃって、見てらんなくてみたいなとこがあったんだろうけど。うん、
白木陽子みたいだった。
まあ負けちゃうと。うん、まあ、ほんでこれ彼氏がこうね、まあ怒ってるわけじゃん。
そう。な
んで
席取ったんだろうね。最初はなんか押してたけど、うん、こう、その次のラウンドじゃもう結構攻められ
る。そうそうそうそうそう。1ラウンド目のあのタイムアウトの時、うん、ね、あれだタイムアウトとかその、ね、あれの時、インターバルの時に、ちょっとなんか目線くれるぐらいのなんか余裕があったんだけど、うん、うん。うん、だんだん高劣勢になってくるっていう、まあ、で結果として負けちゃって、うん、アパートでね、なんでお前席立ったんだと、
うん、
ね、でコップバーンとか投げつけちゃってくれて、なんだら電話かかってきて、ここがまた俺でもね、さきちゃんいいところがあるっていうか、まあ喧嘩したはいいけどさ、じゃあ出てけっていうところでちょうど出かける用事が出てきてそこで何するかって言ったら国立の地図書くんだよね、うん、ここでこうだからこうだからって言って、ね、うん、あのよかったら後で来てみたいな、うん、やって出てくっていうね、うん、そう
そうね、
まあで国立でみんな集まるのかな、ここでな、
彼氏は、うん、まあちょっとねボクサーとしては耐性しなさそうなタイプでしたね、う
ん、あ本当に俺耐性するんじゃないかなと思いましたよ、
本当
3話で見てたら、
3話見てたら、
うん、
どうだろう
分かんないですけどね、なんかね、あとその真紀子さんもこうあれしてるからさ、あの、うん、国立行ってるから家はほら不在にしてるわけで、
うん、
で父ちゃん高岡帰ってきてさ、なんかおいあれねえかあれって、あの水なりこの混ぜるあれだよさ、ま、だからせがれがあのマドラーって言って、
うん、
あそうだそうだって言って、割り箸でいいんじゃないみたいな、甘酒じゃねえんだよお前らみたいな、
もう本当割り箸でいいと思う、
本当その全くその通り割り箸じゃねえんだよ早く寝ろとかって、
結局トングでかき回してたもんね
なんでそんな怒鳴るんだよみたいな、ね、止まってねえよみたいな感じで、
うん、
そしたら電話、マキコさんが国立市から電話来て、うん、はい里見でございますって、なんかいきなりまたかしこまっちゃってああいう緩急のつけ方がね、尾形健見事な演技っていう、うん、素晴らしいと思って、まあまあそれはなんでかっつったら、そのお父ちゃんがね、子供が事故っちゃったから、まあ病院に行ってるから、その時点でまだ理由は分かってないんだけど、まあ帰ってこないわけじゃん、でまあ心配してちょっとだから例のあのアパート行ってみてくれるっていう
ね、
でこれからかみたいな、
酒飲もうっつうの嫌だよね、
嫌だよねあれ
一杯飲んでから行くわ、
あれは嫌だわ、俺も一杯飲むかな
最低
とりあえず一杯飲んでから行くかなって感じだね、
まあ運転があったら飲めないけど
で、こういうとこもさ、女性目線だとどうなんだろうね。
ね
え。うん。俺ら間違いなく飲むと思うんだけど。
飲むよね。まあ、電車なら飲む。
そこまで夜も更けてないでしょ、だってね。なんとかなるでしょ、まだっていう。感じはあってさ。
ええ、
うん。まあ、アパート訪ねてったら、まあ、隣の部屋の人が出てきて、うん、病院行ったみたいですよ、みたいな、ね。行ったら、そんだら勝又がいてっていう。
うん、
で勝又は勝又でちょうどお宅に電話してたんです、なんつって言ってね。うん、まあ、行って。でまあその病室のところにお父さんがいて、
うん、
で声かけないんですかみたいな感じで、いや黙ってるっていうさ、それを黙って見つめてる高尾がいてっていう、
うん、
あれもだからその1話でこうねエンディングであのお父さんと高尾は一応共有してるわけだこのことに、うん、だからさほどそこに居合わせても慌てないっていうか、うん、お父さんも全く動じてないっていうか、多分高尾来たことも気づいてないのかっていうぐらいの感じでしたけど、うん、うん、そうで、まあ、一方国立の家ではそのなんかいろいろこう子供たちの品々をいろいろ整理しててさ、
ええ、
その冒頭で夢で出てきてね、その腹巻きして、ねね、4姉妹寝てたっつって、うん、まあ、その腹巻きとかあと子供のなんかお守りとかね、うん、そんなのをこう紙に包んで大事にしまってあるのをこうまあほどきながら、
ええ、
うん、お父さんの待ちながら、まあ、それになんか ね、いろいろ押し入れ整理みたいなことをして、なんやかんや言ってたら結構遅い時間になっちゃって、お母さんがちょっと眠たくなって、うん、ちょっと布団敷いてこようかねみたいな感じでお母さんがいなくなって、うん、そこでこう4姉妹がまたね、どうするどうするみたいな話になるんだけど、うん、ところでお腹空かないみたいなね、減った減ったなんて言って、さきちゃんのお腹が鳴るんだよね、なんかごめんビール飲んで軽く食べたらお腹余計減っちゃってみたいな感じで、おにぎりでもしよっかっつって、まあこういうとこもまた向田邦子らしいというか、うん、うん、あの綱子さんが太鼓型で、あのさきちゃんが俵型で、まきちゃんが三角の おにぎりを作る、
うんうんうんうん、
で一方石田亜美はなんか立ち上がろうとしたらボタンがぶつって取れちゃって、そのボタンをなんか縫い付けるみたいな、
うん、
でなんかスカート脱いでスリップ姿みたいな感じでこう、うん、たくあんつまみながらなんか会話に割って入ってくるみたいなね、ああいうところの掛け合いとかもすっげえ見てて面白いなっていうか、う
ん、なんか本当女性ならではな、
うん、そうそう、この4姉妹のこのキャラ立ちとこのテンポっていうか、
うん、
まあ、すごい面白かったですね。そしたら高尾が帰ってくるっていう、
うん、
安心しろって言ってね、あのガキがちょっと、うん、ね、スケボーで転んでどうとかでなって、大丈夫だ大丈夫だ朝帰ってくるよなって言って、
うん
うん、でじゃ あ, まあとりあえず上がりましょうかっつって、こう上がった時になんかさきちゃんがすっこけたんだよね、なんかね玄関で、
うんうん、
ずっこけた、いったーと思ったらなんか靴べらが見えて、靴べらがなんか漫画が描いたってさ、なんか、
ね
え、うん、お母さん何この靴べらって、ああなんか検証で当たったのよなんて言って、
うん、
で高尾さんがお母さん検証なんかあれするんですかって、うん、私よく書くのよなんて言ってね、なんかいろいろもらうのよなんて言ってそこであれってなるっていうね、
うん、
でおにぎり作ってるところにこう割って入ってって、うん、お母さんなんじゃないかななんて言ってね、
うん、
そしたらボタン直ししてたその石田あゆみがこう裁縫箱のところからなんか毎朝新聞のその、うん、ペンの箱かなんか出てきたんです、
うん、
えっていう感じの、
うん、
うん、まあじゃあ結局だから知らないふりしてたことにね、マキコが書いたことにしとくかこの話はみたいな感じで、
うんうん、
まあそれ以上は結局追求しないんだけどね。
そうですね。
そう。まあそうこうしてたら父ちゃんが帰ってくるっていう朝、うん、あ帰ってきて。もう
みんな寝てる。
寝てる。だって朝だもんね、あれね。
そう、
うん。新聞も来るの時間帯で、
うん。
そしたらボクサーがさ、うろうろしてるんだよ。
そう
そうそう。こういう場面見ても、あ、こいつ多分物語まだ続くんだなっていう。
ああ、なるほど。まあ
単にこう、えぐい、ただ単に嫌なやつでさ、中途半端なやつで、
うん、
このままフェードアウトしていくんかなって思いきや、うん、あ、多分この人まだ先があるなっていうのは、うんうん、こういうところでちょっと分かるなっていうのは分かんないですけどね、なんか、
うんうん、
感じでしたけど、なんかサンド豆ってどういう 何にかかってるのかよく分かんなかったけど、
ね、よく分かんないですねでもそこでね、お父さんがそんな朝帰ってきたら、うん
うん、
普通追及されるじゃないですか。
いや、しないんですよ。
そこがそこですよね。
そこがしないんですよ。
ねえ、どこ行ってたの
と不思議な気分で、
そうだからえーってなる。
いやでもね、お互い分かってるっていうかね、うん、父ちゃんは全て分かってて覚悟もできててっていう感じだけど、まあまさか追い出されやしねえとかさ、
うん、
見下り犯突きつけられてね、多分出てっちゃうとかさ、そんなこと多分思ってないんだろうけど、
まあただね、そこで追及したらどうなるかっていうことで、
うんうん、
下手に追及したら、うん、あっちの女の方に行っちゃうもんね、
うん、
行けるか本当に分かんないけど、
うん、本当ね。
ねえ、うん。じゃあ、第3話いきますか。3
話いきますか。
時間を見てみよう。あ、結構、
まあ、
ちょうどいいぐらいですね。
グビジンソウ。第3話、グビジンソウですね。夏目漱石のグビジンソウから来てるのかな。はい、咲子が勤め先の喫茶店で倒れました。
そうそうそう。
ねえ。同性相手のボクサー。陣内の減量に付き合っていたのです。マキコに付き添われて咲子がアパートに戻ると、陣内は女とラーメンを食べていましたダメだなこれ、ね、
うん、
一方不器用な二人、高身長の勝又と咲子の仲は一向に進展しません、
うん、
綱子は家に不倫相手の妻が乗り込んできて大騒ぎ、
大変だ。
マキコの夫の高尾は浮気相手と間違えて自宅に電話そんな時夫の浮気など超越しているように見えた母が父の愛人宅前で倒れます、
うん、
これもびっくりだね。
そう、
うん、
こいや岡田健の息子が喫茶店訪ねていくじゃないですか、
うん、あれなんかさ、可愛いウエイトレスいるんだぜみたいなノリだよ ね, 多分ねまさかだから咲子ちゃんがいるとは思ってなかったんでしょ。あれ、
そうなの、
多分
俺、
いや俺のおばさん可愛いんだぜとは言ってないでしょ多分。
ああ、うん、そういうことで言ったのかと
思った。多分偶然なんじゃないかなあれ。
ああ、う
ん、 と思うけどね、
うん、
さっきおばさんなんつってね、
うん、
だからいきなり倒れちゃうもんね。
そう、
うん、でもこれって最終的には妊娠してたんでしたっけ。
妊娠してたん
ですね。
じゃないかな、
ね、それでなんか体調悪かったんで、そもそもがね、
うん、
結果としてはね。なんかここでは減量に付き合ってて一緒に食べないからっていう、うん、
ただね、
う
ん、俺はね今ね、うん、ドクターノブルの F を読んでて、
う
ん、もう26巻で終わりなんです。あ、28かな、
うん、
27まで読んだんですよ。純子、
うんうん、
っていう、
はい、
あの赤木群馬の彼女が妊娠してるから、はい、それと話がごちゃごちゃになって、ね、あれどうだっけな
っちゃっちゃった。
妊娠しててそれを相手には教えないですよね、
うん、
教えたんでしたっけボクサーの彼には。
あんまし覚えてないや。
ね
え、うん、
妊娠したっけな。
最後そんなこと言ってなかったっけか。
そっか、
うん、ここねちょっとぼんやりしてたんだよ。なんかちゃんと見返そうかなと思っててちょっと後半見返してなくて、
うん、
そう、まあ何にせインパクト強い場面がバンバン来ちゃってさ、
ね
え、うん、まあここでこの要するにそれね、ウェイトレスやってるわけじゃん、
はい、
でまあ倒れちゃって、
ええ、
これまあ不測の事態というか、
ええ、
ここで帰るんだよね、
ええ、
マキコが迎え来て、だからつまり早退したわけで、
そうそうそうそう、
ね、本来いない時間帯だから男は男でここで、ね、うん、女呼んでラーメン食ったから、まあ、ハメ外しすぎだろっていうねそれ、う
ん、しかもなんか半裸みたいな。
だからさ、あの女が、
うん、
ね、こたつから出たらさいきなりスカート履くから、うん、履いてなかったんかいっていう、うん、いやいやいやいや、
一発やった後で出前呼んで、
だからもうね
もうラーメン食
う、もう性欲と食欲同時に満たしてるのかいっていう、そこではそれはねえだろっていうね、
うん、
だからほら、あの、1階かなんかに住んでるおばちゃんが、あ、今帰ってきちゃったのみたいな顔するもんね。今日、おそばんじゃなかったっけみたいな感じでね。
うん、そんで、その女もなんか、うん、せぜりふみたいなこと言うよね。
うん、
なんだっけ、帰り際。
なんか言いましたっけ、
うん、なんか。
ああ、席入れてないって聞いてたからみたいなこと
でね。なんか
聞いて
るのか。うん。そういう問題じゃねえ
ぞ。そういう問題じゃないぞってね。
うん。
まあね、まあそれはいいとしてさ、
うん、
なんでタバコまで吸ってんだこいつっていうさ、
タバコまで吸ってた。
投げてんだろって。
当時はね、う
ん、
タバコをそんな害、うん、害悪とされて
た。あれそうかな、ボクサーでもそんな感じでしたかね。うん、
多分大丈夫ですよ、うん。
プロレスラーとかならさ、なんら不思議はないんだけど。
うん
うん、ねえ。で、マキコからしたらさ、こうね、一緒になって減量までしてるのに、ひどいわみたいなさ、
うん、
ことを言ってさ。まあ男からしたらそんな気ぃつかないでいいっすよ別にみたいなね、
うん、
迷惑だねそれ一人そういうの一人よがりって言うんすよみたいな、うん、割ともう開き直りみたいな、
ま、でもまさにその通りですよ減量なんかされたら迷惑、
まあまあね、まあそういうのがちょっと重いのかなっていうのはあるけど ね、まあそこで今日はとりあえずここね出てくっていうか、まあマキコのアパートにさくちゃんも行って、
うん、
晩ご飯なんかやたらとバクバク食ってたけどね、
うんうん、あれ彼氏のアパートですよね、そもそもは。
そもそも2人で借りてんじゃない
？2人で借りてんのかな、
うん、なんかどっちかが転がり込んだっていう感じには描いてないですよね、うん、
でもさ、具志堅のポスターとか貼ってるし、
あ、確かに彼氏のアパートかな、まあ彼女が、さきちゃんが、まあでも、
さきちゃんの荷物がそんなないじゃないですか、
う
ん、
そうですね、まあただその、なんていうかな、その 1話かなんかでさ、
うん、
仮住まいだから住所教えてないみたいなセリフがあってさ、ね、ゆくゆくもっといいとこ住む予定って、うん、まあ、つまりそれ彼氏に託してるとこがあって、
うんうんうん、
まあ、彼の結果次第じゃあ次いいマンションに行くみたいなさ、
うん、
あるから、まあ、まあまあ、あそこでがっつり2人で暮らしてるっていうのは暮らしてるんだろうけど、
うん
うん、だからさきちゃんは寝る場所はあそこしかないんじゃないですかね。だから、ね、
うん、だから実家、それまで実家に住んでて彼氏のアパートに、
いや、そういうわけじゃないと思いますけどね。なんかしら一人暮らししてたか何人目かの男か分かんないけど、うん、まあそういう奔放な感じなんじゃないですかね。
ね、
うん、そしたらこうね、ねお姉ちゃんつって、あの高尾さんがもし浮気してたらどうするなんつって言ってね、なんか大型犬がビクってなったみたいな感じ、うん、国立に帰るなんつって言ってね、
うん、
だけどお父さんのこと知ってる、お母さん知ってて何事もないような顔して暮らしてるんでしょって、そんなところに入るのいたたまれないわみたいなね、
まさにその
そうかね、俺まあそうだね、いたたまれないと思いますか。やっぱ
いたたまれないですよ
本当に。俺なんかね、いろんな感情欠落してるんですよ俺、
うん、
俺平気だわ、
面白いとか思う、
どっちかっつうと、うん、なんか収めちゃおうかなとか、俺ちょっと、俺多分そういうタイプなんですよ。
あ、
俺割と平気なのね、人がどんな状況にあっても、 そう。でもやっぱそういう、いたたまれないと思うのが普通だよな、やっぱり、うん、なとは思うんですけどね。
なんか急に、うん、なんか泣いたり、騒動が起こったら嫌じゃないですか。
いやー、わかんねえ。俺はいろいろ見届けるあれはありますよ、俺は。
うん、
お互いを伺いながら。
修羅場が起こったら嫌じゃないですか。
あ、そうですね。
うん
どうだろうな、
ねえ、うん、そしたらツナコの現場でしたっけ次は、
うん、
ツナ
コあのね、
うん、
あ次そうでしたね。ここですごいさ印象的なセリフっていうか、
うん、
岡田健がね、
うん、
あのちょっと聞いてもらいたいんだけど俺はこう思うんだっていう話をするじゃん、
うんう
ん、つまりその気使われると辛いんだって男はやりきれなくなるんだよ、
うん
例えばまあ俺はうまく言えないけどじゃあ例えば作家だとして、
うん
ね、原稿書いたとしてさ、
うん、
それをさ奥さんがそこを逐一間違いを直されたらさ、
うん、
どう思うよと、まあ、ビビって何も書けなくなっちゃうからさ、うんね、
まさにその
通り、うん、何にも知らん顔して大口開けてポケーっと寝てる女の方が、
うん、
なんかこいつバカだななんてバカにしながら、
うん、
精神の安定はそこで保てるっていうことをまあ言う、うんうんうん、じゃあまあそれは非常によくわかるよね、
うん、わかる、
うんまあでも女からしたらそれ反発なんだよねそれはね、
う
ん、えなんでこんなに私たちの気持ちが分かんないのって
そうそうそう
女からしたらなるじゃない、
うん
うん、そうなんですよ
恐ろしいですね
恐ろしいし恐ろしいしまあ実際問題こう、
うん、
裏で、まあ、秘書か分かんないが会社のどなたかと、まあ、付き合ってるのかもしれないけど、
うん、
っていうこの緒方健が、
うん
こういう説明をまた淡々と八千草変わるのまでするのもまだ怖いじゃん。
そうですね。
だから、マキコさんもマキコさんで、まあちょっと食ってかかるっていうかさ、
うん
うん、こういうとこが何とも言えない心理戦というか、
うん
うん、まあだけど、高野のこのセリフはね、今回ちょっとすごい、この回で言うとすごい印象に残ってるなっていうのは、うん、あるんですよね。だけど、このさきちゃんのことで言うとさ、
うん、
最後なんかまたより戻すじゃないですか。
そうだっけ？
うん、なんか結局別れモードっていうか、
うん、
ね、別れればいいんでしょみたいなさ感じになるんだけど、
うん、
結局その行かないでくれみたいな感じで、
うん、
さきちゃんにしがみつくっていう、うん
はは
うん。だからやっぱりこの男は弱いんだっていうさ。
そうだね、
でもその弱さをさらける出すっていうか、
うん、
あれは俺はあの男も良かったなと思ったけどね。そこはね。ああまあ、まだ言うてもまだ向き合おうとしてるんだなっていうところはあるっていうかさ感謝を起こして出てちまえつってあのラーメンの女を呼んでよろしく やることもできるけど、
うんうん
まあ、そうはしなかったわけですよね、うん、だからまあ次どうなるかって感じですけどね、
はい
うん、だからこの陣内も俺は割と愛すべき男だなと思ってますけどね、
うん
うん、そうでどうだったんですかあの女将が乗り込んできたんでしたっけ
女将が乗り込んできて、
うん
あの玄関でやり取りしてたら、
はい、
ご主人が出てくる
出てきたんだっけそれでどうしたんだっけ
そんで、うん、どうしたんだっけ
あんま覚えてないんだけど、うん、何かまずこぜになりませんでしたっけなんか結局あなたも帰ってちょうだいみたいな感じにならなかったっけ、
うん、そうかもしれない、
うん、あそれこそお母さんが倒れたのみたいなあれとバッティングしたのかななんか
どうだっけな
ねえ確かそうだったと思いますよ、
うん
うん、ねえいろんなことが起こっちゃうからさこれ、
ね
えそれはそれとしてまあまあちょっとこれはじゃあ後になるのかなねえあれですよねマキコか大阪出張が2泊で、
うん、
まああの会話もこうやたらとこのディテールが細かいからシャツ水玉にする何にするみたいなあちょっとこの話何かフラグ立ってんだろ多分っていうさ、
うん、
あるんだけどあでも何事もなく家出たわっていう本当に、うん、でも本当に出張なのかなって一瞬思ったんですよね
でも、うん、夕方に顔出せばいいみたいな
懇親会が夜あるから、
うん、それ
昼間あるから飯食おうって
そうい
やーもうなんて間違い
ねえ、そんで、
あれ間違うから、
わーっつって切っちゃう。
まあね、ダイヤルでしょ、しかもあれ、
当時、ねえ。
なんかさ、途中でハッとならんもんかね、あれね。
うん、
ちょっとあの家にかけてる感じと、あの、ねえ、あれが、長さがあるじゃん、このダイヤルのさ。うんうん、
マキコさんがね、そこで、うん、なんとかでございますっつって、うん、最初に一声あればさ、
あ、それなかったんです
って。なかったんですよ。
里見ですって言わなかったんです
そう、自分でからポイポイ喋っちゃった。
ああ。
出たもんだから。
あれはね、うかつでしたね。
ね
え。いや、俺もちょっとね、でも、それこそなんかね、あの、高尾の内面を見ましたよね。
うん。
なんか意外と一見何もしてなさそうな、
うん、
ね、
うん。
気使うしさ、豪快、うんうん、豪快だけど繊細だったりっていう、
うん、
すごいいいキャラでさ、
うん、
いいお父さんだしさ、
うん。
と思ってたらいきなりかいっていうさ、
やってた
うわーみたいな。あれは嫌だわ。
ねえ。
もうそっからのヤチグサカオルが怖くてさ、俺も顔見てんのがもう。
そこででも、ヤチグサカオルもね、うん、決して声を荒げたりしないじゃない
ですか。だから怖いんですよ、
そう。うちの妻ならギャンギャン言いますよ。
本当にその場で
その場でもいつでも、怒りが収まるまでギャンギャンギャンギャン言い続ける。う
ん、いや、そっち系で揉めたことあんの？
そっち系で泣くはないですね。
なんかさ、なんだっけ、なんかで小泉さん言ってたよね、そういう話は絶対にしないんだっていうこと言ってませんでしたっけ。
どういう話ですか。
いや、そういう浮いた話とか、ただ女関係とかで彼に会ったとして、
うん、
誰にも言わないっていうこと
を公言した。あ、もう絶対言わないですよ。まあないですけどね、家庭を失いたくないですから う、ね、うちはね、うんうん、浮気とかしてもし離婚とかになったら、うんうん、はい、あの、子供が児相さんに引き取られてしまうという恐怖があるんですよ。
そういうことなの？
そう。
そうなんだ。
多分、上の子、下の子が里子だから、
はいはいはいはい、
そう、家庭が壊れたら、うん、養子縁組してたら多分大丈夫なんですけど。うん、
なるほど、なるほど。
そう。なので、
じゃあ余計にそんなね。
浮気はしません。
そうか。浮気はしないか、もしくは揉めても離婚はできないっていう。
揉めても離婚はしない。うん、そう。
いや、これは別にあれですよね、いろいろこう、うん、このドラマから連想した話なんで、小泉さんの実人生と何の関係もない話をしてますけど、
まあ、あのでもね、お父さんのね、
うん、
家庭をもう一つ持っているっていうのは、ちょっと憧れますよ、はい、苦労が2倍になるだけかもしれないけど、
いやいやいや、ああ、そうだね、なんかさ、あ、そっかそっか、まだまだ面白いんだよね、これね、今回ね。
うん、
だからあれ、おかみの修羅場のとこはあんまし覚えてないんだけど、
覚えてないな、
まあ、覚えてないけど、まあ面白かったっちゃ面白かったんだけど、うん、あれだよね、八千草薫がこう、もうぼーっとしちゃってんだよね、その、
うん、
あれでね、
うんうん、
そんでなんであそこのアパート行ったんだっけかね、
なんでだろう、
お父さんのね、
うん、
ほんだらこうお母さんってなっちゃったんだよね、
お母さん、
まあ、あれもドキッとしたわね、本当に
お母さんが目が合った途端倒れてしまう、
うん、うんうん、
あ、で、お父さんはお父さんで、
はい、
なんかその愛人に結婚するって振られちゃうって
振られちゃうんですよ、これがまたね、
あるじゃないですか、
これがまたなんともですよ、
で振られちゃったよなんつってね、
振られちゃって元の世話のとこに収まろうとしたら、
うん、
まさかなくなってしまうっていうね、
そう、
いやー、この絶望感たるやみたいな、
ね、謝ることもできない、
いやー、本当もよかったよ。で、こう、牧子がね、その、高尾のその電話もあったことで、
うん、
ここでお父さんに感情を爆発させちゃうんですよね。
うん、
まあ、それこそお父さんに言ってんのかさ、誰に言ってんのかっていう、それこそ、
うん、
ね、もう二つの意味があるからさ、
うん、
でも、主に自分の感情なわけじゃん、あれは。
うん、
ね、ひどいと思わないのみたいなさ、ことを言って、そこで高尾もその場にいるから、
うん、
高尾は高尾でさ、言うわけじゃん。うん、ね、60何年さ、家族を養ってさ、働いてさ、子供を独立してさ、成人させて、人生にちょっと艶を求めるっていうことの、ってそんなにいけないことかね、みたいなさ。
自分を棚に上げて。
だから、いや、棚に上げてないっていうか、その、だから、お互いその意味も含ませての、代理戦争じゃないですか、これ言ってみたら。
う
ん、これがまた何とも言えない、この会話って感じがしましたけどね。その時お父さんどこにいたっけか、お父さんその場にいましたっけ、
お父さんどこだっけな、
なんかもうでもお父さんもう酔っ払ってもう取り乱しちゃってるんだよね、
そうだっけ、
うん、あの会話ちょっともう一回見ないとな、
そうですね、
うん、あ、でも最後の会話すごかったですよ、
うん、
それでこうね、ちょっとどの場面だったかさ、国立で綱子さんと真紀子とお母さんでさ、うん、あの白菜の漬物をつける場面があったんですよね、まあ、まあ、ああ
いう中盤ぐらいかな。
中盤ぐらいですかね。
うん、
まあ、あれもらしいなって感じなんですけど、うん、まあ、まあ、ああいう仕込みもさ、まあ、何が、ね、どんな辛いことがあったってさ、お母さんはお母さんの家のことをやっててさ、
うん、
で、まあ、漬物石をさ、重しに乗っけるわけじゃん、ズソンとスッと、うん。 でこう最後ねこのあの愛人にこう別れを告げられてさ、
うん、
帰ってきね元の際を収まろうとしたら奥さんは突然亡くなってしまって、
うん、
まあ言ってみたら自分のせいなわけでさその、うん、なんかちょっとした心労がきっかけみたいなさ、
うんうん、
とこがあってさで父ちゃん国立の家に明かりもつけずにいてさ縁側に突っ伏すんじゃん突っ伏すんですよね、
うんうん、
その時にこのオーバーラップしてくるのがあの漬物だるなあの漬物石がずっしりと重たいというかさ、
うん、
あれこそこう生活の重みっていうか
う、ね、
あのお母さんの生活っていうかお母さんの人生の重みっていうか、うん、あれがこうアップで来るっていう、うん、もうなんとも怖い演出と思ったんだけど
どんな顔で食べるんでしょうねまたどんな味がするんでしょう ね, ね
その重さとねあのトルコの軍楽がもうねもう鳥肌立って見てた俺なんか
も
いやーと思ってでまたこうすごかったのが最後その墓前お墓に、うん、ねお墓建ててさ、ねみんなで手合わせてるじゃない、
はい、
その時みんなもう滝子さんとねあの勝又さんも一緒に来てて、僕さんもスーツ着てさ
とか
参加してて、
うん、
でこうそのちょっとまあ物語の前半でその滝子さんが漱石全集かなんかをこう整理しててさ、そこに勝間さんやってきて、愚人草って、うん、あ、愚人草って言うんですか、これみたいな。
こういう字を書くんです
か。そうそう、そんな話をしてたんだね、うん。それがエンディングでさ、その勝間さん、その後愚人草読んでてさ、
うん、
ね、滝子さんちょっとって言って、愚人草の最後ってどうやって終わるか知ってますってさ、ね、なんか人生はなんか大河喜劇でどうとかでやっていう、その漱石のフレーズみたいな。それがなんかこうスーパーでもバーって出てきて、うん、なんか人生は喜劇だみたいな。
うん、
で終わってくっていう。
そう。
そんで、こう、墓参りから帰るときに、四姉妹が先を歩いてて、高尾さんと、その陣内ボクサーと、その勝又さん三人で歩いててさ、いやー、女っていうの怖いよね、みたいな話をしてたら、何か呼んだって四人が振り返って終わるっていう。
そうだね。
怖いっていうか、
うん、
なんとも言えない。
怖いなぁ。
俺はでも怖いってゾクゾクして見てました。このキャラが、ね、この四人、本当魅力的だなと思って。
いやー、怖いな
ぁ。怖いですね。
まあ、ね
怖いですね。でもさどうでしたかそのドラマとしては
面白かったです
よ面白いですよね
そう
なんかこうなんか向こうで国子を浴びたイメージがありましたから
浴びましたね
すごい洗礼を受けたような
ね
なんかこの
三大シナリオライター
なんかさこんだけディスっといてさ、
うん、
ちょっとなんかさ半妻たちが懐かしくなっちゃってなんかほっこりしたいちょっとあいつらのおばかに付き合いたくなっちゃった
、うん、全くだ
ちょっとね
こんななんか
ちょっとそう思いましたよ
そう、う
んあまりに緻密でさ、
うん、いたたまれないもんな、うん、
緻密で隙がないこの脚本なんかあの、うん、緩い半妻たちが懐かしいぞとか
癒されたいあのバカどもに癒されたい意味のないやつに
そんな気もしたりとかしてね、そんな感じでしたよ
はい、
はい、時間まだ大丈夫ですか
ちょうどいいぐらいです
ベスト界ベストガールいきます
いやー、まあでもね、うん、やっぱり、うん、女性としては、
はい、
さきこちゃん
さきこちゃんですね。さきこちゃんも好きだなぁ。
かわいいです
し。そうですね。そうですね。
そう。
俺でもね、八草かおるさんそもそも好感持ってるんですけど、
うん、
やっぱでも48歳なんて全然まだかわいいなと思います
ね。そうですね。かわいげがありますよね。かわ
いらしい人なんですよ。
まあ、ただかわいい分、その裏にある修羅の顔が、うんまあ、
今回の感じではね。
怖い。うん。
そう。まあなんかほら、ちょっとその、さきこさんから電話がかかってきて、
うん、
朝ね、
うん、
なんだら子供が本買うから小遣いくれみたいなさ、
うんうんうん、
まあ、いやいやいやいややってたら、うん、電話来てることすっかり忘れててさ、
うん、
でそういうおとぼけとかもあるっていうさ、
そっか
あれがまた怖いんですよね。だから、うん、基本的にはああやっておとぼけキャラなんだけどっていう、うん、だから逆に怖い思いが怖いっていうか、
じゃああの
そういうのもあってさ、
串田の代わりに串田のベストガールはね。滝子、石田由美です。
間違いないでしょ。あいつ間違いないと思うな。うん、あいつ女性、100% 女性に味方みたいな。うん、あいつにとっちゃ許せないエピソードがてんこ盛りだからね、うん、このね。
まあ多分、その女性は、うん、串田を好きじゃない。
あの、女性からじゃ余計なお世話っていう。その気遣いいらないっていうね。そうですね、
ちょっとね、うん、さっきからライターをポンポン置くとカチカチ音がね、
音やばい、
かなり来てると思う、うん、最初に言えばよかった、
すいません、気をつけます。そうですね、ベストガールって言われるとね、
うん、
うん、 そうな、難しいな。タキコいいかな、でも俺今回。
そうですね。
うん。
おう、石田由美。
石田由美かな。
おう。
ベスト回、俺、岡田健だな。
そうですね、う
ん。いや、宇崎竜斗もすげえ良かったけど。うん、岡田健めちゃめちゃ魅力的だ。
あ、でもお父さんも良かったな。
サプリシンもいいっすね。
う
ん、まあみんないいっすね。これ納得いかないんだけど。
陣内はそうでもないな。
陣内って誰だ。
ボクサ
ー。まあいいやつだなっていう感じはありましたけどね。うん、あの納得いかないんだけど。
はい。
二部ってまだ見てないでしょ。
まだな
んです、ね。俺キャスティング見たらさ、岡田健終わりなんでこれで。
え、マジで。
旦那さん違うの。
え。
あの、露口茂だっけ、あの、山さんいるじゃん、太陽の。あの、あの人なんだよ。
だいぶ雰囲気変わる、
ね。雰囲気変わるな、多いって感じだよね。嫌だ、大型犬か見たいって感じ。
うん。
そう。
大型犬なんか、キーマンですよ。
めっちゃキーマンじゃないですか。すげえいい演技してるし、なんか、
うん。あれが、スケジュールが合わなかったのかな。
なんかあったんですかね。
うん。
いや、なんか俺、そこまで馴染みが実はなくて、逆にすごい新鮮に見えましたね。
あ、本当に。
いいなと思って。
おぉ。
うん。
さあ、じゃあまあそんなところで。
そんなとこですかね。
またじゃあ、この次回は第2シーズン4話ですね。
第2シーズン4話いきますか。
ね、はい、どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとう
ございました。お疲れ様でした。注文した料理と、あの映画、この映画、味わうの。